2020年のね、6月末に仕事を辞めまして、で、そこからずっとね、就職が決まらなくてさ、どうしたもんかいのって思ってたんですけども、まあ、思い越しをね、上げまして、2020年の12月から、配送センターで、まあ、バイトみたいなことをね、始めたんですよ。で、今2021年の1月になるわけなんですけど、さあ、このままね、このバイトを続けていって、どうなるんだと。いうね、私、不安もありますし、あと、あんまり稼げないと。いうのもありまして、いや、これからの未来ね。まあ、お先は大体真っ暗なんですけどね。まあ、でもどうにかしていかないといけないと。で、そんな時にですね、ちょっと新しいバイトっていうのを見つけまして、まあね、なかなか就職決まらないんじゃさ、やっぱ、まあ、飯食ってくぐらいのね、稼ぎだけは、まあ、用意しとかないといけないわけじゃないですか。だからさ、まあ、少しでも食っていけるね、バイトに切り替えていかないといけないななんて思っていたところ、新しいバイトを見つけまして、で、私、そちらの面接、今週行ってまいりました。うん、切り替えようと思って。受かったら切り替えようと思ってさ。で、ただ今回の新しいバイトについてはどんなバイトかは言いませんね。言いませんっていうか言えませんっていうねところもありまして。で、ただまあ、条件としていいのは前のバイトって結構遠かったのよ。なので通勤時間がドアツードアで1時間半ぐらいかかっちゃったりしたんだけど、ちょっと遠いじゃない。で、それでさ、いや、すごいお金がね、いいんですよ、だったらわかるよ。1時間半かけて行って、で、結構稼いで、それで1時間半かけて戻ってくると。ね、往復で3時間ですよ。でも3時間の価値があるね。その稼ぎだったりとか、楽さだったりとか、なんか、いろいろあればいいけどね、メリットが。まあ、ないと。いうところですけど、今回新しいバイト、決まれば、ドアツードアで45分ぐらい。まあ、40分。40分45分ぐらいなのよ。かなり近くなるわけ。だからさ、是が非でもこれは受かりたいなと思ってさ。で、バイトの面接行ってきたんですよ。で、まあ、当日、まあ、何時にね、面接来てくださいって言われて。なんか集団面接っぽいようなこと言われたんだけどさ。で、実際行ったら俺しかいなくて。で、まあなんか記入するもの記入して、ちょっと簡単にお話しして。で、まあ採用であれば、翌日の19時ぐらいまでには多分連絡行くと思いますんで、っていう話になってさ。で、翌日よ。ちょっと、多分ね、髪の毛とか切り行ったんかな、次の日ね。渋谷のね、駅前まで髪の毛切り行きまして。でね、いつも通りね、キュービーハウスですよ、私ね。行きつけの。いつも行ってる、渋谷のマークシティっていう建物の、前は、地下1階っていうのは1階というか地下1階、半地下みたいなところにね、キュービーハウスあったんだけど、移転してさ、2階になったんだよね。そうそう。それで、そこのキュービーハウス行って、で、いつも通りね、注文してさ、髪の毛切ってもらって、よしと。ね、もう気合入ったと。あとはもう19時までにね、連絡待つだけと思って。で、まあ、せっかくね、駅前出たからさ、ちょっとマックでも行っちゃおうかなってさ、マックでさ、コーヒーすすってたわけ。で、コーヒーすすってんだけどさ、いつまで経ってもさ、電話鳴らないわけよ。連絡来ないわけ。もう、19時までに来るって、ね、電話が来るって言ってるからさ。いや、19時って言ってても19時ギリギリってわけじゃないじゃん。日中にかかってきますよって意味じゃん。営業時間内にかかってきますよってことじゃない。でもさ、17時とかになっても電話かかってこないの。あれ?と思ってさ。17時俺マックでチャース売ってる場合じゃないぞって。電話来ないんだけどと思ってさ。これは、 ダメかーっつって、また配送センターかーってね。って思ってたら、電話かかってきてさ、で、昨日はね、面接ありがとうございましたと。ぜひ採用って形でね、今後、やらせていただきたいと思いますっていう風な連絡が来てさ、ありがとうございますつって。よかったーと思って。本当に。だこれが、今週一番テンション上がった話ね。ほんとよかったと思って。もう絶望してたからさ、もう、無理じゃんと思って。この人生。まあ別にね、このバイトが受かったからって、人生好転するかって言ったらそういうわけではないんだけど、ただ、ね、配送センターが悪いってわけじゃないよ。悪いってわけじゃないんだけど、やっぱ遠いし、で、お給料も少ないし、で、食っていけるだけ稼げるかっていうと、ちょっと謎なところあるし、っていう状況とバイトをさ、これからもずっとしていく。そのなんか就職とか決まるまで。っていうのは、きついし、もう先が見えなすぎるから、このまま続けるのはきついなって思ったところに、なんとかね、生きながらえる、なんとか食いっぱぐれないっていうさ、ところの仕事に就くことがこれ一応できたからさ。だから、まあほんと一筋の光というかね、まあこの年でバイトしてね、一筋の光もクソもないんだけどさ。でも、いや本当に一筋も光なかったから、そのもうマックでチャース吸ってる時は。絶望してたからさ。これでこのバイトすら落ちたら、もうどうにもならんぞって思ってたところ、ね、なんとかかんとかね、滑り込みって感じだったからさ。まあよかったと思って。こっから始まるぞ。俺の2021年。ね、今年の抱負は何ですかってね、スタートラインに立つだから、なんとか、配送センターのままだったら、ちょっとスタートラインに立つのは難しかったかもしれない。だけど、この仕事であれば、少しは、スタートラインに立てる可能性が出てくるかな。なんて思ったりとかしてますんで。まあ、これもどうなるかわかんないけどね。実際始まってみてね。ちょっとやってからじゃなくてわかんないのもありますけど。でも、一応食ってはいけるぐらい、稼げる、予定なんで。予定は未定だけどもね。まあ、それだけでも、随分ありがたいなって話でさ。まあ、そんなわけで、ね、2021年、まあ、幸先いいんじゃないですか？言ったらね。翻訳ですけどね。もう、翻訳、ねえ、怖いですね。前役からひどい展開で翻訳入ってるから、もう、本当に光はないと思ったけど、なんとか、ね、ちょっと首の皮一枚繋がったかなと思いますんでね。頑張って、やっていきたいなと思っておりますんでね。まあ、そんな、ね、バイト決まりました。おじさんがね、今日も2時間ぐらいちょっとお話ししていきたいと思いますんで、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんはと。いうわけでね、まあ、よかったねっていう話なんだよね。まあもちろんね、これつなぎですから、新しい仕事がね、何か決まればさ、そのタイミングでね、すいませんと。就職決まったんで、辞めますという話になるんだけどさ、一応それもね、ある程度、大丈夫っていうね、感じの仕事でさ。まあ、辞めやすい。 やっぱやめやすいのって重要よね。うん。始める前からやめやすいっていうね。それはちょっとどうかなと思うけどもさ。一応目標というかね、着地はやっぱり、そのアルバイトを続けていくではなくてさ、ね、就職するっていうのがね、ある程度、ね、ゴール地点ではあるわけだからさ。そこはね、それで辞めにくいバイトしちゃうっていうのはね、ちょっとまた違う話になっちゃうからさ。まあ、蓋開けてみたら辞めやすかったっていうね、ところではあるんだけども、よかったよかったと思ってさ。で、ちょっとね、オリエンテーションみたいな、ちょっと説明会みたいなのは行ってきまして。で、まあね、その、採用された人たちが集まってね、オリエンテーションあったんだけど。まあ、いろいろお話を聞いて、ね、詳しく、ご説明いただきまして。で、ね、まあ、どこまで言っていいのかわかんないんだけど、もう仕事の話自体は、しません。うん。てか、できないのでしませんって話になるんだけど、雇用形態とかは、まあまあいいのかな。アルバイトっていう雇用形態ではなくて、まあ、個人事業主として、受け負うみたいな、仕事の仕方になる。まあ、ウーバーイーツみたいなもんかね。ウーバーイーツもそうだもんね。別にバイトとして雇われてるわけじゃなくて、個人事業主としてやりますよって。ね、いうところなんで、だから、まあ、そんな感じです。なので、まあ、アルバイトっていうところではあるんだけど、でも個人事業主として受け負ってやるわけだから、なんて言うのがいいんだろうね。僕アルバイトって言うべきなのか。で、例えば婚活パーティーとか、まあ、いけねえけど、この稼ぎじゃ、婚活パーティーとかはちょっといけんけど、ただもし行った時にね、アルバイトって書くのは正しくはないもんね。だから、フリーランス。フリーランスっていう表現になるよね、でもね。個人事業主としてやるわけだから、確定申告とかね、自分でやらなくちゃいけなくなるわけだからさ、受け負ってやるわけだから。だから、まあまあ、ちょっとどうなるかわかりませんけどもね。なんで、パルナイト、ちょっと個人事業主としてね、リスタートすると。稼ぎは全然ね、ないですよ。そんなさ、正社員の頃のようにさ、300万だ、400万だ稼げるわけじゃないですよ。あくまでアルバイトだからね。でもちょっと頑張ってね、稼がないといけませんね、ほんとね。まあ、そんなところでございました。で、一応、お仕事自体はですね、1月の21日。いつかな？水曜だか木曜だか。ね、木曜かな？から始まりますんで。まあ、どうなることやら、ね。パルナイト果たして続くんでしょうか？ちょっとわかりませんけどもね。でもまあ、配送センターはね、ちょっともう、いろいろ厳しかったからね。通勤時間もそうだし、稼ぎ的にもそうだし、しょうがないね。切り替えが必要ではありましたから。まあよかったかな、というところで。まあちょっとやっていきますよ。ね。まあ条件はね、良くなったと思いたいんでね。頑張りましょうというところで。そんな感じでございます。で、じゃあ、そうだね。まあそんなところでね。まあいつも通りこんなお話をしていくね、ラジオでございます。まあ、よかったら最後まで聞いていただけたらというところでございましてね。童貞ネット、この番組は、はんぺんさんと、みてーさんの提供でお送りいたします。ということで、今日ね、提供お二方入っていただいております。ありがとうございます。この提供はね、なんぞやというところなんですけども、まあ、童貞ネットの方にね、まあ、応援してるよ、という方がいらっしゃった場合ですね、Amazon ギフト券、ね、ちょっと送ってもらったりとか、あと Amazon のね、欲しいものリストからね、なんか送ってもらったりとかね、そういうのちょっとしていただいた際に、 提供としてね、ちょっと読ませていただいてるんですけどもね、今回お二方ね、Amazon、Amazon の欲しいものリストからね、ちょっと物資を送っていただきましたんでね、そちらの方で、あげさせていただきました。ちょっといただいてるね、メッセージもありますからね、そちら読んでいきたいと思います。じゃあ、ラジオネームはんぺんさん、ね、いただいてますメッセージの方が、支援物資、カレーなどのお供にっていうね、メッセージいただきました。ありがとうございます。ほんとありがたいですね。いただきました、支援物資につきましてはですね、日食プレミアムピュアオートミール 300g4 袋を2セットいただきました。だからこのオートミールの袋がですね、8袋届きましたね。ありがとうございます。もうオートミールまみれでね、今いただいております。ちょっと今週この後ねオートミールの話しますよ。少しそのぐらいちょっともらってるから、もうオートミールね食べ続ける一週間みたいなねところでございましたけどね。いや、なんとかしてさ、なんかそのオートミールの食べ方っていろいろあるじゃない。一番美味しい食べ方って何なんだろうと思ってさ、それを今週ちょっと研究してました。そんな一週間で、あともう一方ね、いただいております。ラジオネーム未定さんね、いただいてるメッセージ、いつも応援してますっていうね、いただきました。ありがとうございます。いただきました、物資がですね、ハウスシチュー、ハウスシチューやシチュービーフ 190g 10個入りいただきました。ありがとうございます。ビーフシチューですね、食べたい食べたいと。俺がね先週断食しておりましたけどもね、断食終わったら何食べたいっていう中のリストにねありましたよ。私ビーフシチューつってね、本当に体に染み渡りますね、ビーフシチューはね。そんなわけでいただきました。ありがとうございます。ね、美味しくいただかせていただきました。まあ、引き続きね、まだ残ってますからね。ちょっと食べていきたいと思います。いつもありがとうございます。そんなわけで、ね、パルナイトを、まあ、頑張ってるじゃないと。童貞ネット応援してるじゃないと。いう人いらっしゃいましたらですね、童貞ネットのホームページ、ね、ございますので、そちらの方にですね、童貞ネットを応援するっていう項目があるので、そこから Amazon ギフト券なり、Amazon の欲しいものリストで、そのリンクがございますので、そこからね、送っていただけたら、こうやってメッセージね、つけられますのでね、そちらの方をね、ご紹介させていただきますので、メッセージ内容は何でも大丈夫です。基本的に読ませていただきますので、なんか宣伝とかでもいいですよ。今度ね、うちのバンドどこどこでライブやるからみたいな、そういうね宣伝でもいいですし、まあこの童貞ネットのリスナー層に刺さるかどうかちょっとわかりませんけどもね、何かしら宣伝ねしたいなっていう人いらっしゃったら、ね、そういうのでも使っていただいても構いませんのでね、そういうのもね、うまく使ってやっていただけたらと思いますね。あと純粋にね応援してるぜって思ってくれてる方いらっしゃったらね、いろいろとお待ちしております。喜びますんでね。そんな感じでございました。ありがとうございますね。私も頑張っていきたいなと思っておりますよという感じでね。じゃあそんなところなんですけど、じゃあせっかくねこうやっていただきましたからね、ちょっとまあオートミールのお話ししましょうか。オートミールをねそうやってたくさんいただいたわけですよ。だからさ、なんか美味しい食べ方ってなんだろうと思って、普通に俺オートミールはまんま食べても、なんていうの、なんかオートミール苦手って人いるじゃない、美味しくないとかっていう人もいるけど、俺オートミール結構まんま食べてももしゃもしゃいけるし、あとは前にもちょっとご紹介しましたけど、カレーの中に入れる、カレーと混ぜるんだよね。すると、オートミールが、そのカレーのスープをちょっと吸い込んで、なんか肉っぽくなるのよ。ひき肉っぽくなるの。で、キーマカレー風にして食べるっていうね、食べ方があって、 まあまあ安定すごいしてるのよ。まあ俺の中ではカレーと一緒に食べるのは結構良くて、美味しいじゃんって思うんだけど、でももっとあるよなって思うわけ。で、オートミールの袋の裏側とか見るとさ、調理方法とかいくつかあるんだけど、結構あるのが、ふやかして食べるっていうパターンね。まあ、基本的にはふやかして食べるらしいんだけどさ、そのまま結構ボリボリ食うって方が珍しいっぽいんだけど、なんか鍋にさ、お湯とね、そのオートミールでちょっと煮てさ、でちょっとふやかした状態でなんか味付けしたりとかね、それで食べるっていうのが結構スタンダードらしいのよ。で水とかお湯じゃなくてね、牛乳とか入れてね、その牛乳がゆみたくして食べるとかね、いろいろあるんだけど、正直他の食べ方ありそうだよなってすげえ思うわけで、いろいろ調べてさ、試したいなとかさあってさ、でやってみたんですが、まずはちょっとお茶漬けとかさしてみたいなと思って、そのなんてお粥っぽいわけじゃない、それふやかしたりとかしたらさ、したらお茶漬けにしたら美味しくないと思って、でちょっとやったのよ。オートミールの中にお茶漬けの素入れて、でお湯入れてさ、で混ぜ混ぜしてさ食べたんだけど、あんま美味しくないんだよね。俺はもう完全にいけると思ったわけ。これもだってお茶漬けじゃんと思って。お茶漬け以外、お茶漬け以上に美味しい食べ方ないだろうって思うぐらい、お茶漬けは来るぞと思ったんだけど、あんま美味しくなくて、っていうのは、まずお湯の分量がおかしかった。もっとシャバシャバにして食べるべきだったのに、結構とろみが、えぐいぐらいのとろみの時に食べたから、それがしんどかったんだなと思って。で、ちょっとお湯調整したりとかして、で、バシャバシャの状態で食べたりとかしたんだけど、そもそも、オートミールにお湯をかけるっていう食べ方はあんまり美味しくないのかもしれない。そういうなんか、液体状というか、そのお粥っぽくして食べるんだったら、鍋で温めてふやかして、それをシャバシャバの状態にしてふやかして、でお茶漬けの素を入れて食べるんだったらいいんだけど、直にお湯をぶっかけて、沸騰とかさせないでね、普通のお茶碗にオートミール入れて、お茶漬けの素入れて、で沸かしたねお湯をねぶっかけて、で混ぜ混ぜして食べるっていうのは、正直あんまり美味しくない調理法なのかもしれないね。とかっていうのでさ、ちょっとお茶漬け、私の中ではうまくいかず、まあ、調理法だね多分ね。鍋でちゃんと作ったら美味しかったのかもしれない。っていうのはちょっとありましたけど。とかね。あって。で、いろいろ考えたの。でもオートミールって、そもそも、そういう、なんかぐちゃぐちゃにしてね食べるパターンが多いけど、言っても粉もんだなと思ってさ、麦だからさ、だからその小麦粉みたいな使い方をする調理法が向いてるんじゃないかなと思うわけで、これが一つと、あとはそのカレーライス、じゃあカレールーの中にぶち込むってパターンでね、お肉っぽくなるっていうところでさ、ひき肉代わりとして使う。で、この二つのパターンが一番オートミールって合ってんじゃないかなと思ってさ。で、いろいろやりましたよ。で、美味しかったのは、お好み焼きが結構良かった。もうお好み焼きはね、なんかね、嫌なのよ俺。鍋でグツグツするのはあんま好きじゃなくて。手間もかかるしさ、オートミールって結構 手間がかからずにさ、ね、食べられるっていうのも結構売りじゃない。それをさ、わざわざ鍋にかけてさ、なんかぐちゃぐちゃにしてとかさ、ふやかしてとかってめんどくさいじゃない。だからできる限りお湯をぶっかけたり水をぶっかけたりとかで作れるもんはないかと。でその上で調理するんだったらいいんだけどさ、なんかななんて思ってて、でお好み焼きなんだけど、普通にボウルにオートミールぶっこんで、生卵2個ぐらいぶっこんで混ぜ混ぜして、でそこにカットサラダっていうの、カットキャベツ千切りのやつあるじゃない、あれぶっこんで、でそれをまた混ぜ混ぜするじゃない。でそれをフライパンで焼くという感じなんだけど、まあちょうどいいよね、ほんと。まあちょっと水加えてもいいかもしれないけど、でそれで焼いて、でソースかけてさ、お好み焼きのソースかけて食べるじゃない。いや、お好み焼きだよね普通にね。だからつなぎの部分が小麦粉じゃなくてオートミールってだけ。美味しい。うん。普通に美味しいお好み焼きができます。まあ、作り方はね、ちょっといろいろあると思うけども。まあ、一回鍋で煮出した方が、わかりやすいのかな、なんか。食べやすいのかもしれないけど、別に水とかでも全然大丈夫。うん。水で溶いて、あと卵の水分もあるからね。卵の水分で足りない分だけ水入れてあげて。で、ちょっとペースト状にしてもらって、そこに、ね、キャベツの千切り入れて、またキャベツもぐるぐる混ぜてもらって、で、それをまんま焼くっていう。全然いけます。お好み焼きは美味しい。うん。で、他にもそういう粉もんとして使うっていうことで、クッキーとか、作って、クッキーっていうほどのものが作れたかどうかわかんないけど、オートミールと、ちょっとした水と、あと、まあ、蜂蜜とかだね。液体の甘いやつ。俺は天才オリゴ糖ってやつ使ってんだけど。で、それで入れて、混ぜ混ぜして。で、ペースト状っていう感じまでならないかもしんないけど、まあまあ、ある程度、クッキーのその下地みたいな感じになって、それを鍋でね、焼いたりとか、フライパンで焼いて、で、裏表焼いてさ。で、食べるとさ、美味しいよ。うん。お菓子としていいんじゃない？体にもさ、いいわけじゃん。そんななんか、よくわかんない添加物いっぱい入ってるやつよりもさ、自分で作ったね、クッキーの方がいいわけだからさ。でも何俺、クッキー作ってんだろうって思いながらやってるけどさ。でもね、一番美味しいオートミールの食べ方はやっぱ知りたいからさ。だからクッキー作ったりとかして。意外と美味しい。うん。食っちゃうね。なんか、何かにつけて、オートミールの調理をさ、やってたか、今週さ。オートミール食いまくっちゃうってね。ダイエットとかね、にいいよって言ってる割に、それ以上に食べちゃうっていうね。食べたら、そんだけ食べたら、ダイエットもクソもねえだろってぐらいね、オートミール食ってましたけどもね。で、そんなんで、ちょっとクッキーね、作ったりとか。あとはね、まんまで、塩コショウとかね。その、水も何も入れないで、塩コショウで食ったらどうなんだろうとかね。ちょっとやったんだけど。硬い、そのオートミール、まんまのね、ザラザラっとしたオートミールの中に塩コショウ振って、それをザラザラってかき込んだらどうかなと思ったんだけど、それはあんまりだったね。逆に、まんまで食べるんだったら、それこそ、お茶漬けの素と、まんまのオートミールを混ぜて、で、干からびた状態よ。全部干からびた状態で、それを食っても、まあ、俺は結構いけた。うん。悪くないね。だから、多分、ふりかけとか、にしてもいいね。うん。ふりかけと混ぜ混ぜして、で、その乾燥した状態のオートミールをそのまま食べると。いうのも、俺は結構ありだと思うね。うん。とかとか。いろいろやりました。他、やったのが、 卵だね。オートミール、結構な量の中に生卵2つぐらい入れて混ぜて、卵かけご飯的に食べられるかなと思ったんだけど、いや卵の匂いがきつくて、なんか卵とオートミールの混ぜ合わさった後の匂いがちょっときつくて、ちょっとどうかなーっていうところだったんで、それを焼きました。なんかオムレツみたいな感じになるかなと思ったんだけど、なんか全然違う、結局キャベツの入ってないお好み焼きみたいな感じ出来上がってさ、でもすごいプレーンだからさ、卵とオートミールしか入ってないからすごいプレーンなのね。だからそのベースにソースをつけようが醤油をつけようが、それこそね、蜂蜜をかけようが、どの味でもさ、特に味がね、その小麦じゃなくて普通のな麦、大津麦っていう味だからさ、だから甘いとかしょっぱいとかっていうの下味ついてないから、後からね調味料つけるには何でも合うっていうところでさ、意外と醤油とかも合うよ。チヂミとかね、だからニラとか入れてね、で焼くとかっていうのも多分美味しいはず。まあお好み焼きで美味しいんだからね、まあ美味しいわなっていうね。でちょっとタレとか作ってね、つけて食べたら多分美味しいなっていうのはあったから、まあ、結構だから粉もんのベースとして使うのが個人的には美味しい系かなって思う。あとはまだちょっと試してないんだけど、麻婆豆腐が俺はありなんじゃないかなと思ってて、結局カレーの中に入れた時にひき肉っぽくなるとね、キーマカレーっぽくなるよって、だからひき肉の代わりになる、しかも粉もんとしてちょっと粉があるから、ちょっとドロッとするんだよね全体的に。だから麻婆豆腐のあんかけみたいなさ状態になるわけじゃん。だからさ、でひき肉使うわけじゃん麻婆豆腐。だから麻婆豆腐の素と豆腐とオートミールで麻婆豆腐作ったら、普通にとろみのある美味しい麻婆豆腐できんじゃないかなってちょっと思ったりするんだけど、でもすでにその麻婆豆腐の素買うととろみついてんだよね。だから過剰なとろみになっちゃうかなと思って、ちょっとまあ試せてないんだけど、さあどうしたもんかなってところでさ、で代わりに麻婆春雨のスープの中にオートミールぶち込んだんだけど、なんかこれはね、雑炊みたくなった、麻婆雑炊みたくなったから、ここに溶き卵とか入れたらうまそうだないうような味だったね。だから意外と麻婆春雨のスープだけだとさ、なんか物足りなかったりするじゃない。そこにオートミールをぶち込むっていうのは結構いい。辛い味がさ、オートミールのちょっと素朴な味をさ高めてくれるから、結構麻婆春雨スープ結構辛いスープとかにオートミール入れるのはありだと思うとか、まあいろいろやってきたんだけど、一個、まあこの辺はみんな知ってるじゃない、正直。お好み焼きだとかさね、そういう雑炊っぽくするとかさ知ってると思うんだけど、俺これなかなか言ってる人いないなと思ってさ、これちょっとおすすめなんだけど、リンゴジュース、これは多分俺調べてもね全然出てこなかったからさ、オリジナルかなと思うんだけど、オリジナルもクソもねえだろって話なんだけどさ、オートミールにリンゴジュースひたひたに入れてちょっと混ぜると、そうすると、まあ、ドロッとしたリンゴジュースが出来上がるわけなんだけど、それ食べてみると、あら不思議。すりおろしリンゴみたくなる。どうですかこれ。意外と、まあ、 そのゴリッゴリに混ぜちゃうとドロッドロになっちゃうからあれなんだけど、軽混ぜね、軽混ぜしてあげるとまだそのちょっと歯ごたえも残るじゃない、オートミールの。そうするとね、リンゴジュースとオートミールがなんとすりおろしリンゴになるんだよね。なんか懐かしかった。これ病気とかさ、だから熱とか出るとさ、親がさ、すりおろしたリンゴとかさ、なんか作ってくれてさ、それ食べたりとかしてたんだけど、なんか懐かしい気持ちになっちゃった。あ、これすりおろしのリンゴの味するーと思って。まあ、そんなんで、まあ、他のね、ジュース系とかと混ぜるのももしかしたら美味しいかもしれないんだけど、リンゴをすりおろした感じ、その果肉を吸った感じっていうのがちょっと残るから、俺結構ありだなと思ってて。だからデザート感覚でいけるよね。うん、食後にオートミール。小腹すいたな、お菓子食べよう、スナック菓子食べようじゃなくて、じゃあ、リンゴジュースとオートミールみたいな。まあ、リンゴジュースがちょっと体にいいのか悪いのかはもう置いとくしかないんだけど。まあ、そんな感じでした。ね。だから、結局、俺のおすすめのオートミールの食べ方は、お好み焼き。もしくは、カレーの中に入れる。で、カレーの中に入れて、カレー、普通に自分で作ってるカレーの中に入れたら多分変なことになるから、レトルトカレーの中、レトルトカレーと合わせるって感じね。か、あとは、リンゴジュースで食べる。わ、この3つかなーって、今のところ思ってます。あとは、麻婆豆腐だったりとか、あとは、ちょっとあんかけひき肉系の料理に合わせるみたいな感じで食べると、かなり美味しく食べられるんじゃないかなってちょっと思いましたんで、まあ、もしオートミールこんな食べ方美味しいよとかね、あったら教えていただけると嬉しいなと。せっかくだからね、なんか一番美味しい食べ方でね、食したいなと思ってさ、なんか可能性がすごいありそうなんだよね、オートミールって。うまーく料理したらさ、なんかすごいことになりそうって気がしてて、それをちょっとやっぱ探し求めちゃった今週はね、ずっとね。でもなかなか家でお好み焼き作んないからさ、いいよね、手軽で。うん、面白い。なんか久しぶりに料理したなと思って、料理っていうほどのものでもないけど、でも自炊しない人間からしたらね、お好み焼きわざわざ家で作んないからね。そういう意味ではね、ちょっといろんな料理に挑戦させてくれたオートミールね、ありがたいなっていうところで、まあ8袋ね、いただきましたから、これをね、美味しくちょっと調理してね、まんま食べるのもね、もちろん美味しいんだけど、なんかもったいないじゃない、せっかくもらったからさ、より美味しくして食べたいなと思って。だからまあお好み焼きが一番うまいかな、結局ね。って思います。クッキーとかも良かったけどね。あとはその麻婆豆腐ね、ちょっと試したいなと思ってますんで、ね、また美味しかったらね、ちょっとお伝えしようかなと思ってますんで、あ、そんでお便りだね、お便りくださいとか言って、お便りの宛先言ってないね。お便りの宛先をお伝えしておきますと、メールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net 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 こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、ラジオ中読ませていただきますし、でリアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。意外とね、最近ダイエット志向というかさ、あと体鍛えたりとかさ、そういう人多いからさ、オートミール食べてる人とか食べたことある人って多いと思うんだよね。だからそんな人たちにね、ぜひ聞きたい。どうやって食べるのがベストか、この食べ方が最高に美味しいってあればね、ぜひぜひ教えていただきたい。したら試すから。で、あんまね、まあ、人それぞれだからさ、だから合う合わないはあるかもしれないけど、まあでもお好み焼きはダントツじゃないかなーって私思いますけどもね。 普通にうまかったもんね。まあ、そんな感じでございます。そんなオートミールトーク。で、今週はですね、何してたかっていうと、そうだね、アニメを見てましたね。うん。やっぱこの時期、2021年というかね、その冬、1月ってさ、まあ新しいアニメが始まるタイミングなのよ。なのでね、まあ、今日やりますよ。皆さんお待ちかねの。誰も待ってないっていうね。2021年冬アニメインプレッションやります。ただあのね、まあ、今週結局もうオートミール食べてアニメ見てっていうだけのね一週間だったからアニメの話は絶対するんだけど、ただ後半やりましょう。今日喋りたいこと全部喋って残った時間は全部アニメにしましょう。逆に言うと後半はあんまもう聞かなくてもいいんじゃないかなって思います。うん、そんな感じ。俺も正直今日のなんかアニメインプレッションについては着地がどういう着地になるか全然わかんないんで、だらだらとね喋りたいと思うんでね、30分なり1時間なりね、大きな時間をね、割いてやっていきたいと思いますから。まあ、それは後半でと。ね。まあ、もし、ちょっとアニメの話はちょっとっていう人いらっしゃったらですね、お便りください。今日、こんな話してよとかね、もしあればそっちの話しますから。で、お便りがなければ、アニメになりますからね。うん、お気をつけくださいというところでございますけどもね、多分アニメになるでしょう。そんなね、アニメインプレッションまでの間は他のお話しますけど、今週あれが分かりましたよ、結果が。先週の放送日月曜日に私一つ検査を受けてきましてね、 PCR 検査で新宿の駅前でできるお安い、個人でできるね、唾液だけでできる PCR 検査受けてきまして。で、月曜日の放送中には、結果分かんなかったんだけど、翌日の火曜日、結果分かりまして、メールで来ました。で、そこにはですね、なんと、陰性だと、ね、来ました。よかった。いや、これでさ、陽性だとか来たらさ、もう目も当てられないじゃない。もう、そりゃあね、忘年会してとかさ、どっか出かけてとかさ、そんなことしてりゃ、ね、陽性にもなるわいなって言われるじゃん。だから陽性だけはちょっと勘弁してくださいよと思ってましたけど、よかったよ、陰性で。まあ、つってもな、この間の月曜日の時点では陰性だっただけであって、まあ、そっから一週間でね、まあ、陽性になってる可能性は、まあ、ゼロではないわけなんだけど。まあ、よかったよかったと思ってさ。なんかさ、PCR 検査してね、まあ、結果、陰性だったからよかったけどもさ、コロナ、ね、なんか、後遺症とかさ、最近いろいろ聞くからさ、怖いなと思って。そのコロナでね、どうこうっていうわけじゃなくて、治った後とかの後遺症でさ、髪の毛が抜けるという話がさ、結構出てて。で、ニュースにもなってたね、結構ね。怖いなと思ってさ。恐怖じゃん、本当に。もう、剥げるのは恐怖じゃん。今も十分剥げてますけど、これ以上なくなったらでも逆に、諦めついて、スキンヘッドにすんのかな。その諦めきれないね、髪の毛の量があるからさ、今ね、なんかしがみついて頑張ってますけど、だからさ、だからコロナね、ちょっと怖くなってきちゃって、そういう意味ではね、普通にかかる分にはさ、そのね、無症状だったりとかするからさ、このね、2、30、40代ぐらいはさ、もう2、30代って言えないのは辛いよね。 40歳になっちゃったからさ、2、30代だと、いや違うでしょつってね。40代。辛いですね。だからさ、まあ、言ってもですよ。ね、去年まで30代だったわけですから。まあ、無症状なんてこともね、結構多いんだけど、でもね、その後髪の毛ガンガン抜けてっちゃったらね、辛いもんね。もう男性女性関わらず、ね、関係なく抜けてっちゃうらしいからね。いや、怖いもんだなと思って。だから、ね、気をつけないといけませんね、って、思ってはいるんですけど、思ってはいるんだけども、っていう感じだよね。なんか、その緊急事態宣言とかも出てさ、なるべく外出ない方がいいかななんて、ね、思ってはいるわけじゃん、みんな。で、実際に外出ないようにしてたりするわけじゃない、なるべく。俺もそうだよ。緊急事態宣言出てからはさ、まあ、できる限り外出ないようにしようかななんて思って。で、そんな生活してますけど、仕事もね、別にそんなしてないわけでさ、アルバイトも。で、緊急事態宣言で家の中いてくださいねってなるわけじゃん。本当に家から出ないからね。もう、なんだろうね。これ、生きてんのかなって思うもんね。意味あんのかなこの人生って思うぐらい、何にも動かない。ずっとベッドの中にいるもん。でも、ね、緊急事態宣言だし、と思って。出かけらんないし、と。で、することねえし、と思って。働いてもねえし、みたいな。なんだこれつって。なんか、植物みたいと思って。草木じゃん、と思ってさ。草木の方が光合成してっからまだいいわ、と思って。なんもしてないと思ってさ。いや、マジでちょっと。逆に、まあ、コロナの方がいいわけではないよ。ね。命に関わる話だし、後遺症が出てね、髪の毛抜けちゃうかもしんないしってあるけど、でもなんか、生きてるんだか死んでんだか、もうわけわかんない状態が続くじゃん。本当に何にもすることがなくて外に出なかったらさ。だから、それもどうかなーって思って、ちゃう自分は正直いるよね。まあね、陰性だったから言える話でもあるけどね。これ陽性だったらそんなこと言えないしさ、あれなんだけど。でもなんかだからコロナでね、ちょっと精神病んじゃう人とかもいるわけじゃない。まあそうだよねって思うよね。特に外出なくてもなんかやってはいけないけどね。外出なくても、まあまあ、なんか、どうにかしている人たちがいるわけじゃない。そういう人たちは、なんか追い込まれるよね、気持ちはね。って思うわ。何のために生きてんだろうって思っちゃうもんね。ちょっと考えさせられますね。まあ、だから出かけちゃう？出かけちゃうって、まあ、まあ、そんなこと言ってもさ、ね、俺、なんだかんだ出かけてるじゃんっていうね。だって、髪の毛切り行くつだって渋谷まで出るしかないわけだしさ、ね、渋谷行って、とかさ、あるわけだからさ。まあ、ね、出てるか出てないかつったら出てるのかもしんないけど、でも、どうかな。結構寝てるんだけどね。ずっとベッドの中いるんだけどね。とかそんな感じ。だちょっとなんか気持ちが落ち込むね。コロナで。だから少し散歩したりとか、外に出るのは、なんか、いいんじゃない？その空気が、屋外だったら、いいんじゃないかなって思っちゃう。ソーシャルディスタンス、ちゃんと考えて、で、屋外でとかだったら、いいと思うな。で、ちゃんとマスクしてさ、コロナ対策してればね。で、家帰ったら手洗いうがいして、なんか消毒とかしてればさ、 じゃないとなんか、気がめいって、どうにもなんないね。って思うけど。どうなんでしょうかね。わかりません、私にはね。ちょっとね。ただなんか、落ち込んじゃうね、と思ってさ。まあ、そんな話。あとはですね、今週はですね、何があったかっていうと、アトピーがですね、激烈悪化しまして、まあ理由は何だろうねって思うんだけど、まあいろいろあるでしょう。ね。まあ皆まで言いませんけど、まあこんな生活していてもですね、まあいろんなところからストレスは受けるわけなんですよ。だからストレスなのかなーって思ったりはするんだけど、だって食べ物とかではないとは思うんだよね。これまでも結構あんまり体に良くないものをいっぱい食べてきててさ、それでも別にねここまで悪化したことはなかったわけだし、大人になってからね。で、あとは不規則な生活とか言っても、じゃあこのね半年間結構不規則だったけどどうだったのって、ここまで悪化してるわけでもないし、でここ最近で一番変化があったとしたら、まあそのなんかストレスかかるようなことがまあいろいろあったりとかして、それかーって思ったりとかするんだけど、わかんないけどね原因は。ただ結果的にアトピーが激烈悪化したっていうのは事実でさ、いや久しぶりよこんなに悪化したの、いつぶりかなぁ。もともと皮膚科とかにはね昔はよく行ってたわけよ。昔ってまあちっちゃい頃からね、ずっとアトピーだからさ。でちっちゃい頃は結構重度なアトピーだったんだよね。結構もう関節部分とかは結構ぐちょぐちょだったりとかもしたし、ね、粉吹いてるし、とかいろいろあったけど。でもなんだかんだで、まあまあ悪いながらも、ごまかしごまかし生きてきて、で、まあ二十歳過ぎて、まあ一人暮らししたぐらいからは、そこまでひどくはなく抑え込めてて、で、ここ4、5年に関しては、ほぼ、ステロイドとかは塗らないで、普通の体を維持してたんだよね。たまに被れたりとかするから、そういう時にちょっと使ったりとかしたとかもあったけど、ほんと、ほぼほぼ、使わず綺麗な、まあ、綺麗ではないけども、うん、そんな問題ない体だったんだよね。なんだけどさ、すごいわ。昔を思い出しちゃったね。っていうか、昔をちょっと超えてたかもしれないね。アトピーの人ってさ、ま、かいちゃうんだよね。かゆくてかゆくてさ、体かいちゃうわけ。我慢しろよとかっていうレベルじゃないのよ。かゆいのよ。なんだろう。例えばなんか、果物の汁とか体にくっついたりするんじゃない？で、果物の汁くっついてなんかそこが赤くなっちゃってさ、なんか果物アレルギーとかさ、痒い時とかあるじゃん、たまに。あれが全身来るのよね。あの痒さが。だから痒いちゃうんだよ、絶対。で、書くと、まあまあ赤くなるとかそういうレベルじゃない、普通は。で、それ以上書くと血が出ちゃったりするじゃない。アトピーの人って血が出ないんだよ。汁が出んのね。透明な汁が出んのよ、謎の。多分白血球とかだと思うんだけど。で、汁が出て、で、それが固まるわけ。で、パリッパリになるわけ。で、少し経つとそれがめくれるわけ。で、なんかもう、鱗みたくなっちゃうわけ。わかるかな？周りに重度なアトピーの人とかっているかな、みんな。なんかでも小学校とかさ、の頃って一人ぐらいいなかった？アトピーは、のやつとか。 でもそいつよりもひどかったと思うよ、多分俺は。今回のアトピーに関しては特に。うん。昔もね、幹部が、ちょっと幹部っていうかその、なんだろう。全体粉っぽいけど、まあまあ、体乳液とかね、塗ってね。その粉っぽいのは、なんとかカバーしたりとか、あとはやっぱし、そういう関節部分とかは、ちょっとね、ぐちゃっとしてる時はたまにあったけど。でもまあまあ、なんとかね、やり過ごして生きてきましたけど、今回はすごかった。もう、右腕が一番すごかったんだけどさ。右腕と、体全体っていうのかな、その、ボディ部分。胴の前側、うん、とか、だお腹とか、その辺がもう結構すごくて。で、特に右腕、左腕は全然出てないのよ。右腕だけなんだけど、右腕が、なんかもう、ガッチガチなの。その白血球みたいな固まっちゃって、で、それがガチガチになってっから、なんかもう、なんだ、鎧みたいになってんのね。鱗でできた鎧みたくなってんの。硬えのよ、もう腕が。でさ、もう粉吹いちゃってるからさ、大変なのよね。だから、なんていうの、朝起きたりとかしたらさ、まず、洗面所とか行ってさ、その、まあ、お風呂場とか行ってね、その、鱗みたくなってるさ、腕をさ、ちょっと擦るわけ。擦って粉を落とさないとさ、鱗を落とさないといけないわけよ。別にそれ過剰にやりすぎちゃうと今度また鱗が乾いてない状態になっちゃってまた汁が出ちゃうから、また難しいんだけど、その鱗落としみたいにするわけよ。でももうボロッボロなわけ腕が。さすがにやべえなと思って。俺もね、過去ずっとアトピーだったからさ、動揺はしないんだけど、でもさすがにまずいなっていうぐらいまでなって、ちょっと病院行かねえとこれまずいってなってさ、で病院探して、で家の近くの病院が一個皮膚科があったからさ、でそこ行ってさ、で、ねえ、先生に見てもらったわけ。一応昔もらってたさ、新しいところね、そこね。前、最後行ったのって俺、池袋の皮膚科とかだからさ。今ね、渋谷だから。新しいところなんでね。で、昔のお薬手帳とか出てきたからさ。あ、じゃあ昔もらってた薬これでわかるなと思って。それ一緒に持って行って、で、先生見てもらって。で、どんな感じですかって言われて。で、ここ何年かずっとアトピー大丈夫だったんですけど、ってここ2、3週間で結構出てきちゃって、つって。で、ちょっと切ったんですけど、薬とかもらえたらなー、つって。で、一応どんな感じか見ときますかって言われて、あー、じゃあお願いします、つって。で、お腹見せて。結構来てますね、つって。あ、そう、つって。で、あとはって言われて。で、右腕の方がですね、このお腹とかよりももっとひどいんですけど、一応じゃあ見せます、つって見せて。もう鱗だらけなんだよね、もうね。ガッチガチの鱗になってんだよ。これはもう、汁とか出た？つって。あ、出てます、出てます、つって。あ、そう、つって。これは、ちょっと、その前、もらってた薬？そのお薬手帳に載ってるこの薬だともう弱いかもしれないね、うん、もう一段階とかって強い薬じゃないとちょっとダメかもしれないねって言われて、なるほどっつって、うん、若干そんな気はしてましたっつって、でそんなんで薬処方してもらってさ、でもあなたはもう結構慣れてる感じするからっつって、お薬出しとくんで、うまくちゃんと使って塗ってねって言われて。うん、わかりました。で、私もね、アトピー歴長いですからね。だから、まあ話わかる先生でよかったなと思ってさ。だから、そんなんで。だから前使ってた薬も出してもらいつつ、 さらに強い薬。だからさらに強い薬で、一回症状全部がっつり抑え込んじゃって、で、その後、今まで使ってた薬に戻して、で、落ち着かせるっていう。こういう流れでね。ステロイド否定派の人って結構いるけど、アトピー治すにあたってね。でも、ステロイドはね、うまく使えば、本当に、いい薬って表現もあれだけど、うまく使うことが大切だよね。うん。なんだかんだ、いや、ほんとここずっとアトピー出てなかったから、何もね、そういう気持ちなかったけど、治んないからね、多分ね。完治は多分しないから、長く付き合っていくっていうね、ずっと付き合っていくんだよね、このアトピーとは。そう考えると、そういう、うまいタイミングでね、悪化する前に、なんか、お、これは危ないぞって時に、ステロイドを使うとかね。やっぱそうやってうまく付き合っていかないとね、いけない病気だったりもするんで。で、そこを、いや、俺はステロイド使わないぞって、かたくなにやってると、今回みたいにね、腕クラッシャーになるからね。いや、ほんと、もしかしたら俺、今までのアトピーで一番ひどい状況だったかもしれないね。でもぐちゃぐちゃにはなってないけど、バリバリにはなってたからね。いやー、昔のがひどかったか。昔はね、朝起きたらさ、洋服と体がくっついてたもんね。うん。で、ベリベリって剥がしてたもんね。そこまで行ってないから。大してだな、まだまだ。でもこの年になってね、結構アトピー重症化するとね、なんか苦しいなーって思った。なんか昔はさ、だからなんだろうね、人前で裸になるっていうのはあんま考えらんなかったんだよね。だからなんか体育の時間とかさ、着替えるじゃない。体育着着替えたりとかするときも、なんかあんまね、人前で着替えたくなかったりとか。だって粉吹いちゃってるからさ。ねえ、アトピー落ち着いてたって、カサカサでね、粉吹いてんだから。だからあんま着替えたくないな、とか、あるし、あと夏とかはさ、夏とかって汗もができるじゃない。で、汗もができるとそっからアトピー悪化するんだよね。だからさ、夏場とかプールとかさ、嫌なんだよね、もうね。だから、小学校の頃はそれでもプール入ってたけど、まあ、中学、高校ぐらいになったらね、ちょっとアトピーなんですって、プール休んだりとかした時もあったもんね。とかさ、で、ねえ、それこそ、まあ旅行とかね、行くって言ってもさ、行きたくないのよ、旅行とか。ガサガサだから。温泉とか入ろうってなるわけじゃん。温泉とか、だからもう裸の付き合いがしたくないよね。ボロボロだから、体が。とかさ。だからそんなんだから、その異性と付き合うとか付き合わないとか、そういうところもさ、いや、俺アトピーだからやだなーって思うんだよね。だってね、付き合ったらさ、服を脱ぐ機会もあるわけじゃん。で、そこでさ、アトピーとかってあんま嫌じゃん。見せたくないじゃん。しかも好きな人にさ、とかもあるし。だから昔はね、今ハゲっていう問題がね、出てきててさ、それこそね、プールだってそうだし、旅行行って温泉だってそうだし、まあハゲだから行きたくないなっていうのが結構あるけどさ、水に濡れたくないとかさ、スタイリング崩れるとかさ、そういう問題がいっぱい出てくるからさ、だからちょっとね、なかなか踏み出せない部分があったりするけど、でもそれってまだまだ幸せなことでさ、その前の段階であったんだなと思って、アトピー問題全く最近気にしてなかったけど、いや、これだわと思って。だから風俗だっていけないよ、アトピーだと。 まあ、言ってる人ももちろんいると思うし、言って悪いことは全然ないんだけど、やっぱ引け目感じるんだよね。だから、ここ最近ね、まあ、何度もね、風俗とか行ったり、ね、してますぜっていう話はさ、ラジオでするけどさ、まあ、ちょっと体かぶれてるからなとか、そういう話とあまり出た時あったと思うんだけど、でもそこもね、ある程度収まれば別に、風俗行けたんだけど、正直今の体の状態で風俗は行けないよ。本当に。無理だね。腕ガサガサのガチガチになっちゃってるし、体もね、結構先生が見て、あ、これはっていう感じになっちゃうレベルだし、なんかね、全身打撲してんじゃねえかっていう、全身冷え、やけどしてる感じなんだよね。うん、なんかそのいろんなところをやけどしちゃってるみたいな見た目なってんのよ。普通の体にもういろんなところがもう赤くっていうか、もうそのただれちゃってるみたいな感じだから、火災現場から出てきました、裸で出てきましたってなったら、全身やけどしてるみたいな。で、錯覚されるぐらい全身やけどしてる。ように見える。ぐらいひどくて。だからさ、なんか、ハゲで悩んでるのはまだ幸せなんだよなと思って。そういう次元じゃなかった。アトピー。すげえ思い出したわ。こんなんだったわ、と。アトピーでめっちゃ悩んでたと思って、昔。だから体にいいもの食べたりとかさ、健康番組とかあるじゃない。あるある大辞典とか、スパスパ人間学とか昔やってたけどね、20年前ぐらいにさ、テレビで。そこで出た健康食品とかはさ、大体試したもんね。アトピーにいいんじゃねえかと思って。まあ、血管も良くなんないんだけどさ、なんだったんだろうね。ここ5年10年そんなにアトピーについて悩まなかったわけなんだけどさ、何が良かったんだろうね。まあ、大人になるとさ、アトピーの症状とか結構収まるっていうね話があって、まあ実際それなのかななんて思ったんだけど、また年取ってね、まあ今回はちょっとまあストレスなのかなんなのかわかんないけどさ、まあちょっと悪化してしまいましたけど、まあ治るものでもないからね、仕方ないけどね。だそんなんでちょっと久しぶりにアトピーで、処方してもらった薬を塗りまくって、で、金曜かなに病院行って、金、土、日、月、今日で4日目なんだけど、ずいぶん楽になった、腕。まだガサガサなんだけど、ようやくなんか、おじいちゃんの肌みたくなった。おじいちゃんの肌ね、なんかガサガサのおじいちゃんの肌みたいなあるじゃない。あれがまだいい状態で。ようやくそこまで戻ったわ。だって、鱗だったからね。鱗アーマーだったからね、右腕だけね。それはちょっとひどいよっていうところだったんで。まあまあ、よかったなぁと思って。で、一応、まあね、こういうこともあんま言わない方がいいんかもしんないけどさ、でも言っちゃうよ、ね。いただいたお薬なんですけど、だからどのぐらいひどかったのかっていうね、ところでさ、昔もらってた薬っていうのが、リドメックスコーアっていうね、リドメックスコーア軟膏っていうのをもらってたの。で、これでも結構強い方の薬なのよ。ステロイドの入った。なんだけど、こいつではもう抑えきれんぞという話で出してもらったのがなんか、なんだろうな。ちょっとこれチューブでもらったんじゃなくて、調合してもらったんだけど、保湿のクリームとステロイドのその軟膏なのかな？それを混ぜて、で、それを処方してもらったんで、ちょっとパッケージはちょっとわからないんだけど、 でも俺これ知らないんだよな、あんまな。ベタメタゾン、ラクサン、プロビオン酸、エステルクリーム 0.05% っていうやつなのかな。よくわかんないんだけど、なんかちょっと調べたら、まあこの辺のクリームやっぱ強いらしいんだよね。結構強め、結構というかかなり強めのステロイドの薬っぽいね。まあいろんな薬があるんだよ。俺もいっぱい試してきたけど、リンデロンとかさ、ベトネベートとかさ、ベトネベートってどんな名前よと思うんだけど、もうベトベトじゃんみたいなあるんだけど、なんかいろんなあったね。いろんな試してきたんだけど、結局ね、俺はリドメックスっていうね薬に落ち着いてさ、これが一番合うなって思ったんだけど、さすがにそれだと今回はねちょっと抑え込めないっていうことだったんで、まあ薬がなくなるまではね、一回処方してもらったやつをね、ゴリゴリ塗って、で封じ込めて、でその後はリドメックスでね、うまくちょっと付き合っていこうかなってところでございます。まあなんでまあ4日間でここまで良くなったので、あとまあ3日間ぐらいだから、全部で1週間ぐらい薬塗ってれば、おそらくまあ今まで通りまではいかなくても、まあちょっとカサカサして粉吹いてるぐらいまで戻ると思うんで、おじいちゃん状態からは脱出できると思うんでね。まだね、うん、まだおじいちゃん状態だね。腕がパリパリしてるからね、少し。それをちょっと直していきたいなと思って。だからさ、いや、なんか初心思い出すよね。だからなんか体が健康で生きてればそれでいいって思ってたもん、昔は。だから神社とか行ってお参りするときも、健康になれますようにって祈ってた。っていうのを思い出すよ。だからほんとアトピーが治りますようにみたいなさ、アトピー治して普通の生活をして生きていけますようにみたいなことをずっと考えてたから、だからそう考えるとここで5年10年はね、人前で裸にもなれたわけだしね、風俗行って。だからそう考えると、まあいい人生やってたじゃんね、ちょっと思ったんで。だからね、今年の抱負、スタートラインに立つっていうね抱負がありますけど、まあ、そういう意味ではちょっと初心思い出したんでね、ちょっとアトピーをしっかり直してまたスタートライン立とうって思ったりもちょっとしたかな。意外とね、アトピー抱えてる人いると思うんだよね、このご時世だし。なんか昔よりも多いんじゃないかな、そういうアレルギーとかさ、結構敏感じゃないみんな。だからアトピーとかもいるのかなーなんて思ったりするんだけどさ、まあね、いろんなパターンあるからね、どういう直し方がいいよとはね一概には言えないけどもさ、まあこうやって悪化する前にはね、うん、病院行った方がいいね。俺今回病院行かないでもね、いけるかなと思ったんだけど、さすがにいけなかったね。うん、ここまでなるんだと思って。だ、そんなわけで。ね、ちょっとアトピーは悪化する前にね。うん。あとはまあ、悪化する前の段階で、その、ストレスを溜めないとかね。わかんない。これコロナとかもあるかもしんないよ。コロナで、ストレス溜まっちゃって、ね、自宅にいなくちゃいけないとか。外出れないとか。で、アトピー悪化しちゃってとか。あるかもしんないからね。だからまあまあうまくストレス発散しながらね、やっていかないといけませんなっていうところでございました。まあ来週にはね、アトピーまあ治って、そんな早く治んないけどね。でもよく治、よくここまで今落ち着いたよ。ほんとうろこだったからね、魚のうろこをなんか落としてんかなっていうぐらいうろこ落とししてたからね。まあそんなところでございましたね。悲しい話だわ、なんかね。よかったよかった、でも良くなって、だから早く直してね、風俗行けるようにしたいね、そう思います。今じゃ行けないよ本当に。服 服脱いたらどうしたのって言われちゃう。ああ、ね、やけどなのか、なんか全身ボコボコに殴られたんだかわかんないけどみたいなさ、全身打撲なのみたいな感じ見えちゃうからね。うん、ちょっと、あと傷がある状態でね、風俗行くと良くないからね。向こうもいい顔しないし、こっちも良くないし、病気とかのね可能性も、そうなんていう、感染しちゃうとかね、傷口からねとかもいろいろあるからさ。だからまあアトピーね、うん、早く治しましょう。治してで楽しい人生をね歩みたいなと思っておりますよと。じゃあ、あと今週ね話したかったことなんだけど、そうだね、本当は今週1月13日に新世紀エヴァンゲリオンの劇場版ですね、あれのチケットの販売が始まるはずだったんだけどさ、いろんなチケットあんだけど、13日発売されるチケットが、世界最速上映っていうさ、やつがあるわけ。毎回エヴァってさ、日付切り替わった0時、ちょうどから上映始まるっていうのがあってさ。で、都内とかだとね、まあ、いくつか、その映画館があってさ、で、そこだけで、世界最速上映みたいなのがあったりするんだけど、で、前の、エヴァンゲリオンの9かな。ジョーハー9ってあって、9の時とかも世界最速上映見に行ったんだけど、だ今回もね、最後の映画だからさ、世界最速上映見たいなと思って。で、チェックしてたわけ。で、1月13日にチケット発売と思って。絶対取るぞと思ってさ。したらさ、ね、延期。公開延期ですよ、エヴァンゲリオン。本当は1月の23日に上映予定だったんだけど、まあ、これがね、延期となってしまって。でも当然だよねって話よね。まあ、もともと、その映画自体が出来上がる出来上がんないで延期とかもあったかもしんないけど、いや今コロナでさ、緊急事態宣言出てる中でさ、今上映しますっつったってさ、興行ボロボロになるじゃん。今じゃないよねってやっぱね。だってエヴァなんて25年前のコンテンツでしょ。でそれがさ、ねえ、もうやっと集大成なるわけじゃない。そこですっこけらんないじゃんやっぱり。で今ね、映画なんか結構熱いわけじゃない、その鬼滅の刃が来てたりとかさ、いろいろあってさ、アニメもね勢いあれば映画も勢いあってさ、そんな中でさエヴァンゲリオン来るわけじゃん。でまあね、日本の映画ランキング、歴代の映画ランキングでもさ、やっぱ10位以内入ってくる作品なわけじゃん、本来であればね。でも上映のタイミング間違っちゃったらそれすら入んなかったりするわけじゃん。だからさ、やっぱ緊急事態宣言明けてからじゃないと、まあ、上映できんわなって思うんで、まあまあしゃあないなと思うしね。まあどの道ね、コロナあってもなくてもね、延期だったかもしんないけどさ、でも万全な状態でここまで待ったんだからさ、万全な状態で出してほしいなって思うし、だそんなんでさ、まあね、楽しみだったエヴァンゲリオンですけども、だ本当はね、今週末、今日月曜日だからさ、もうまあ月曜日とかもう火曜日になっちゃったけど、本当はこの週末にエヴァ劇場版公開のはずだったんだよね。いや、なんなすごいね。本当はそういう日程だったのにさ、それが上映なくなっちゃうっていうね、ところだから、まあ2月入ってからでしょう。ね、まあ楽しみがね、まあ残ってるってことはいいことですよ。それまで死ねませんからね、やっぱね。エヴァ見るまで、エヴァ完結するまでは死ねないっていうのね、ありますから。だからね、まあエヴァちょっといつになるかわかりませんけどもね、 まあ出たらね、いつになるよって出たらね、世界最速上映できる限りね、ちょっと頑張っていきたいなと思ってますけど、ただ仕事の関係でね、どうなるかちょっとわかんないからさ、ちょっとね、世界最速上映見れるかどうかわかんないけども、まあまあじゃなくてもね、できる限り早く見に行きたいなって思ってます。まあエヴァ世代なんでね、私もね、まあちょっと一番楽しみたいなってところでございますけども、じゃああとはね、今週のお話なんですけど、そうだね、今週はね、まあでもそんなもんなんだよな。あとはちょっとなんか思ったこととか思想の問題だったりとかするんだけどさ、いい喋って思想の問題。なんかさ、このラジオとか、あと、まあ、パル内藤とかさ、っていうのがさ、昔は良かったなとかって言われるタイミングって結構あったりすんのよ。ね、昔の童貞ネットが面白かったなとかさ、言われること多々あってさ。でも、正直今別にこのラジオ聞いても、俺は結構自分のラジオ好きだし、昔からそんな変わってねえなと思うわけ。クオリティがね、ガクンと落ちたかとかね、ガクンと上がったかって、そんなこともないし、もうあんま変わってないわけ、昔からずっと。だから、で、いろんな人いるよ。無職の時のラジオの方が楽しいですとかさ。で、まあ、いや、働いてる時の方が面白かったとかさ。なんかいろんな意見あるからさ、まあ人それぞれじゃん、感じるのさ。だからさ、もう誰がいいっつって誰が悪いっつってもよくわかんないからさ。まあ別に、ねえ、そこ気にしてもしょうがないんだけど。でもただやっぱ思ったのは、俺がソープ行ったじゃん。池袋住んでる時にね、初めてソープ行ったのあるんだけど、なんかやっぱソープ行ってパルナイトっていうものは終わったのかなってちょっと思ったんだよね。だからソープ前ソープ後だと思うんだよ、俺の中で。ラジオが面白かった、面白くなかなくなったとかって言われるとしたら、だったら納得いくんだ結構ね。やっぱさ、ソープでないっていうところ、その粘膜のなんかねえ、粘膜接してないみたいなさ状態だ、オッパブぐらいまでだね。オッパブぐらいまでは面白かったの多分って思ってんの俺は。変な潔癖があって、固定観念があって、で粘膜の触れ合いがはもう悪だと思ってて、でもそんな30超えてる男でさ、ってそれは面白かったの多分。過剰な反応してさ。でもなんかソープ行ってからなんか終わったなって、そういうのを楽しんでた人にとってはね、だからパル内藤という人物は一旦そこで死んだんだなってちょっと思ったりはしたなぁと思って。っていうのをちょっと今週考えたりとかしちゃったね。だから、すべては、ね、だから、よく言うじゃん。お笑いはね、ダウンタウン前、ダウンタウン以降とかさ。そういうね、時代がある。パル内藤もあるんだよ。ね、ソープ前、ソープ後。これで、変わっちまったんかもしれない、俺は。粘膜、まあ、未だにあれは無理ですよ。その商売してる女性の女性器を舐めるとかそういうのはできないですよ。未だに、なんかもう怖いじゃん。もう未知なる領域だからそういうの怖いんだけど。だからやってないけど、まあ、そこまで行ったらもう完全に俺は終わっちゃうんだけど、変な潔癖はまだ残ってるからまだねいいのかもしんないけど、いやでも、もうソープ行って終わったよって思う。逆に ソープ行ってなかったら、だからクロート童貞だったら面白かったんじゃないかなと思うんだよね。未だにクロート童貞だったら、40になって、あー、でそのソープ行く手前の風俗遊びというか、おっぱぶとか、そういうのでもじもじもじもじやってれば面白かったんじゃねえかなって思ったりとかするんだけど、もう後の祭りだからさ。まあね、その後はその後でね、俺の風俗巡りを楽しいっつってくれてる人もいるわけだからさ。で、それはそれでいいかなと思ってんだけど、ただやっぱり昔が良かったななんていう人にとっては、うん、ソープ前ソープ後なのかなってちょっと思いましたとさっていう話ですね。あとは今週思ったのがですね、何かですね、新しいチャレンジしたいなってちょっと思って、でこれからの10年見据えてなんかやりたいななんて思ったりするんだけど、まあ、なかなか出てこないよねと思ってさ、もうやってるんだよね、いろんなことやってきちゃってて、その中で10年単位でやっていけることとかってあったかなっていうと、なんかなかったし、でできるんであればわかんないけど、何か作って売りたいなと思って、結局10年後そのスキルがあることによってなんか副業じゃないけど、なんか、うん、できないかなと思ってさ、結局なんだろう、趣味というかさ、で続けて、まあマネタイズ、マネタイズって表現じゃないけど、やっぱある程度自分がやったことに対して報酬を得られることで承認欲求はね満たされたりするわけだし、もちろんね生活の方もまあいいわけじゃない、そうやってさ、あの復讐術があったりすればね、やる気も上がるしさ、だから10年後とか50になった時に何か作って売れるようになりたいなってちょっと思ったりとかしてさ、で東急ハンズ行ってきたよちょっと。で東急ハンズってさ、いろんなの売ってるじゃない、そのハンドメイド系のさ、物が売ってたりするでしょ、いっぱい革とかさ、あとなんか毛糸とかさ、よくわかんない増加とかさ、いっぱい売ってるじゃない、あとシルバーアクセみたいな売ってたりするんじゃない、なんかだからさ、東急ハンズをもう端から端まで見て回ったら何かしらあるんじゃねえかと思って、これからチャレンジできるやつね、もう今後10年それをやってって作って売ったりとかして、だからなんかね、そしたら通販とかで売ってもいいし、わかんないけどちょっとそのオタクっぽいのものが作れるんだったらコミケとか行ってて、コミケとかで出してもいいし、なんかわかんないけどなんか作って売るみたいな、できんじゃないかなって。で東京ハンズ見たんだけど、なんもない、なんもなんか、あこれやりたいとかこれできそうとかなかった。なんかまだレザーとかもあるけどさ、レザー作る？できならないね、なかなかね。だから漠然としすぎてるよね、多分ね。自分が欲しいものがあって、じゃあそれちょっとオリジナルで作ってみようとかってところから多分始まるじゃん。で、それ作ってて、実際自分で使ってたら、周りの人からそれ何？って言われて、いいじゃんそれ、つって。売ってよってなって、じゃあ作るわ、つって作って売って、みたいな。そんなのが始まりでした、みたいな。今となっては、童貞ネットヒルズっていうビルを買えるぐらいの売り上げになりましたが、みたいなさ。なるわけじゃん。だからさ、やっぱ自分が欲しいものを、なんかオリジナルで作るみたいな。そういうところからやっていくのがいいのかもしれないね。で、ちょっと思ったりとかしまして。 ねえ、難しいなーって思って。でも、ちょっと俺思ったの。そういう、お店でね、売ってるものとかって、いっぱいあるわけじゃない。それ見て思うのは、売ってるものは、すべて作られてるんだよね。作られたものが、売られてるんだよね。ということはさ、なんか、何でも売れるというか。だって、いや、100円ショップとか行くとすんじゃん。100円ショップ行って、で、なんかよくわかんない雑貨とか売ってるじゃない。でもさ、それを作ってる人がいるんだよね。で、作ってる人がいるからそれ売れるんだよね。っていうことだからさ。だから、なんか、どんな商品でも。だ、もちろんさ、メカニカルなさ、やつとかはさ、技術的に難しいと思うよ。でも、アナログで売ってるもの、電気通さないで使えるものとか、であれば、まあ、ね、作ってる人がいて、それで売ってる人がいるっていうだけの話だからさ、どんなものでも作ろうと思ったら作れたりするわけじゃない？だからまあ商売のね、根本なんだろうけどさ。だからちょっと、そんな、なんか発見というか、もう当然のことなんだけど、売っているものはすべて作られているって。だから、ねえ、なんでもいいと思うんだよね。本当に。作ってみろよって。なんか。まずは。で、売ってみたらいいじゃんっていう話なんで多分ね。でもなんか人間ってやつはさ、でもだってが出ちゃってさ、結局作んないで一生終わるんだよねって思ったりするんだけどさ。だからね、ちょっと今年はなんか、自分が使うものをオリジナルで作るっていうのをね、してみるのはいいかもしれませんね。やっぱ、いいもの買おうとすると高いし、ね。そう考えると、自分が欲しいななんて思うものはね、自分が作ると。それが一番ね、コスパもいいし、で、それを使うことによって、もしかしたらなんかあるかもしれないし、というところで、まず何作ろうか。普通に自分が着る T シャツとか、自分が被る帽子とか、そういうところから始めようかね。帽子欲しいんだよ、すごく今。もうずっと被ってる帽子、なんかね、YouTube ライブとかするとさ、俺帽子被ってたりよくするんだけど、で、キャップかハットかどっちか被るんだけど、もうキャップとかさ、ずっと一緒なわけ最近。だからさ、もうオリジナルで作った方が良くないと思って。とかね、思ったりとかして。で、これ欲しいななんて思ったりするのなかったりとかするからさ。だから、なんかそれっぽく作ろうかなって。ね、安く作れば。いいんじゃないかなと思って。高いじゃん、帽子とかって。なんだかの5000円ぐらいするじゃない？買ったりとかするとさ。だからそれがね、2、3000円でオリジナルが作れれば、そっちの方がコスパいいし、とかね。いろいろ思ったりとかします。そっから始めよう。ね。もうかっこ悪いの作ろうか。帽子、ね、キャップでさ。前面にさ、パルって書いてあるやつ。PAL でパルって書いてあるやつね。作ろうか。ダセーつって。でも分かりゃしないからね。なんだろうパルって書いてあるけど、みたいな。全然、ねえ、自然かもしれんからね。まあ、あと別に生放送中それ被ればね、パルですよって。分かるからね。まあ、そういう意味では、外にね、被ってかなくてもね、まあ、衣装としてね。で、私、個人事業主だからさ。ね、個人事業主なんだから、それ、ね、経費としてね、舞台衣装なわけですから。経費で落として。できますからね。経費で落とすって、どんだけ儲かってるんだっていうね。儲かってっから経費で落とせるわけであってさ。儲かってなかったら別に経費もクソもないんだけどね、あんまね。まあまあ、そんな感じで。まあちょっと、 なんか作って売りたいなーって思ったりとかしてますね。これからちょっと10年見据えて副業、さすがにね、今のバイトまで終わるつもりはないけどさ、その後就職とかね、なんやかんやしてさ、稼がないといけないわけなんだけど、ただこのバイトだけじゃ食っていけないから、まあ、食っていけないわけじゃないんだけど、食っていけるんだけど、その余分な収入がないじゃない。貯金とかがさ、しにくい状況だからさ、だから食ってくのはバイトで食ってって、で貯金するために副業するみたいなね、そういうのもちょっと考えないといけないんだなーって思ってさ、でそれがね確立すればさ、普通に就職した後もさ、副業はね、まあ続けて OK な会社であればだけどさ、続けてってとかね、なんかいろいろ考えちゃうなーと思って、さすがにいろいろ未来をね考えてしまうよねってところでございます。で、あとはですね、いただいてますお便りです。あ、ちょ、お便りいただいてるからお便り読んでいこうか。お便り、ラジオネームひろじゃんさん、パルさんこんばんは。アルバイト採用おめでとうございます。長く続けて正社員雇用されるといいですねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。で、なんか正社員雇用とかもあるみたいな話は聞きましたんで、まあそれがいい形かわかんないけど、でも正社員なるとか言われるくらいは頑張んないとダメだよねとは思う。うん。それで断るなら断る、断らないなら断らないでいいと思うけど、そういう話が出るぐらい頑張んないとダメだよねってはちょっと思ったりはしますんで、うん、そうやって声かけてもらえるように頑張りたいと思います。では、他いただいてますお便り、ラジオネーム羊ガエル水族館さん、パルさん、性格的にたこ焼き器とか意外に合ってるんじゃないか。あれ異様に安くて1000円台とかであるし、材料も安いし、作ってて面白いし、何より自分の作家性というかオリジナリティ出せるぞ。紹介エントリー、なんだこれは。ちょっと URL が貼ってあるから、ちょっとそれ4、ちょっと押します。URL。たこ焼き器。なるほどね。たこ焼き器とか、たこ焼きの作り方とか、たこ焼きの具材とかね。なんかそういうのが書いてある、あの URL をね、載せていただきました。ありがとうございます。なるほどね。たこ焼きはいいかもしれないね。そのオートミール作るにあたって。オートミール使って何か食べるものをね、作るにあたって、たこ焼き。いいんじゃないでしょうか。美味しそうだね。そこやっぱ粉もんとしてね、オートミールは使うべきな気はするから。ただって話もあれだけどさ。準備が大変かな。そうでもないか。生地作って、で、ネギ刻んといて、あと具材があれば、いけるか。で、ちょっと楽しいかもしんないね。たこ焼き器。安いし。この間も、売ってたな。電気屋さんだか、どっか行った時に。たこ焼き器ね、やっぱ1000円ちょっとぐらいで売ってるもんね。いいですね。ね、あとでそれでソースで食べるわけだしね。まあ一番美味しいかもしれんな。うん。タコ入れてね、食いたいね。美味しいね。で、オートミールがさ、意外とそのパリパリに固まるからさ、そういうのもね合ってっかもしんないね。タコ焼き。うん、ちょっと候補としてね、タコ焼き器買う？なんかでもホットプレートで、たこ焼きプレートもついているホットプレートとかあるじゃない。ああいうの買ってもいいかもしんないね。したらいろんなまた料理が広がるしね。ちょっと、料理をね、少ししてもいいかななんてね、最近思ってたりはしてさ、そのオートミール調理からね、少し熱が出てきましたから。だからちょっとやってみるのもね、いいかなって。 ちょっと思っております。ありがとうございます。で、あといただいてます。ラジオネーム、ベルさん。パルさんこんばんは、ベルです。オートミールの話、よかったよ。もっとこういうレシピを見ないチャレンジメニュー的な話をしてほしい。前説にはない良さがあったので、本編ラジオもいいな。オリジナリティがあったので、YouTube もこれ系でいけると思うっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。よかった。ね、オートミール。ね、ちょっと模索ね、やっぱ結構しましたからね。ちょっとよかったです。ね、オリジナリティがあったので、YouTube もこれでいけると思うよっていうね、話なんで。YouTube でオートミールレシピ、ちょっと公開していきますか。キッチンが汚いんだよね。だからまあまあ、キッチンではなく、作って出来上がったものがこちらですみたいな感じでね、見せて食べるのがいいのかな。うん、本当は作ってるところ見せたいよね。キッチン汚ねんだよな、狭いしな。あと撮影の仕方がよくわかんない。どうやって撮影したらいいんだろうと思っちゃうよね。三脚か、三脚超高くやって撮るか、なんかうまくやって、まあでも言っても混ぜるぐらいだ、混ぜてね、焼くとかそんなレベルだし、もうリンゴジュースに至ってはね、リンゴジュースぶっかけます食べますみたいなね、そんなレベルだからさ。だからもうまあ出来上がったものがこちらっすね、材料はこちら、出来上がったものがこちらっつってね、で食べてうまーいっつって、そういうのもいいかもしんないけど、だからオートミールレシピ動画っていうのもありかもしんないね。せっかくなんで料理はね、まあまあこれからもすると思うんでね、お好み焼き作ったりとかね、たこ焼き作ったりとかした時にはせっかくだったらね、それが日常になったんだったらね、別になんかなんだろう、一回しか作らないものを動画にするとさ結構大変だけど、もう日常的に作ってるものを動画にするってだったらさ、そんなに苦じゃないからね。だからもうちょっとオートミールでいろいろ料理作って、で定番化したものについてはちょっと YouTube でね出してみたりとか、そういうのもいいかもしれないね。ちょっと料理系 YouTuber に今からなれる？なれるかな。まあちょっとね、頑張りたいですね。そこもね、なんか YouTube、 まあね、とはいえなんですけどね、 YouTube もさ、 YouTube もっていうかね、今日ちょっと話したかったこと一個あんだけど、これちょっと暗い話ね。いやもうさ、いろいろ無理だなと思って、でこうやってさ YouTube でやってもねいけると思うよとか言ってくれるのはすごく嬉しくて、そっかちょっと頑張ってみようかなって思う反面、なんか良くも悪くもさ、結構やりたかったことって俺ね、この、ま、10年12年、ま、ラジオしながらねいろいろやってきましたけど、大概のことをやってきたのよ。やりたかったことは、バズるかなとかさ思ってやったこととかさね、えなんかいろんな可能性を見出してさ、いろんなこと手出してさ、いろいろやってみたんだけど、で結果ね、今の状態じゃん。いやもうなんか無理かなって思ってる、なんか諦めちゃってる自分がもうちょっといるんだよね。打ち止めっていうか、積んでるなっていうか、ここで終了かなみたいなさ、そうやって思ってる自分が正直いて、だからどうしようと思ってんの今。40まで生きてね、え良くも悪くもやりたいことやって、ここまでかなーって思ってんだよね、意外と。だからこれ以上何かするというか、ね、今までいろいろやって今のところだから、もう今までとは違うやり方するしか正直なくて、 そうすると、今まではさ、俺が面白いと思ったものをみんなに言って、それが受け入れられて、面白いじゃーんつって、ドカーンっていけば最高と思ってやってたけど、まあそうはいかないんだよね。それをやって、今の位置だから。だから、もう自然体ではない、その世間のニーズに合わせたことをしていくという段階。だからもう諦めだよね。俺の自然体は受け入れられなかったんだ。だから自分を曲げて、ね、もちろんそれだってニーズに合わせたつもりでやってもニーズに合わないことなんていくらでもあるわけだから。そんな簡単な話じゃないんだけど。でもそれでももう自分曲げまくって、自然体ではない人工的なパルナイトを演じ、それでやるしかねえみたいな、いう状況なのかなとか思って。そこまで自分を曲げたとしても、うまくいく気はしないんだよなっていう気持ちもあるし、ね、なんだろうねと思って。で、なんか昔はさ、なんか、なんだろうな、人に対する憧れとかさ、あったじゃん。こんな人かっこいいな、あんな人かっこいいなとかさ、憧れてさ、そんな風になりたいなとか思ってさ、その姿追っかけてさ、頑張ったりとかってあったじゃない。で、それこそね、俺の場合だと、まあ、飯野健二さんとかね、ゲームクリエイターの飯野健二さんとかかっこいいなとか思ってさ、で、ゲームクリエイターになりたいなとか、まあ、ね、結果、ゲームクリエイターになれなかったし、ね、専門学校で何したのって言ったらさ、もう何もしてないよ、そう言ったらね。だけど、憧れて、自分もなりたいと思って、その道進んだりするんだよね。でもさ、それすら今ないよね。憧れとかさ、かっこいいなとか、こういう風になりたいなとか、目標にしたいなとか、なんか、それすら見えない。今。でもし、そういう人が出てきても、自分には無理だなーって思っちゃう。気もするし。そもそも出てこないけど、出てきたとしても、そうやって諦めちゃうだろうなーって、ちょっと思って。だから若いっていうだけで、ね、そういうエネルギーあるじゃない。憧れて、で、そこに向かってね、なんか、やってみたいって思うわけじゃん。結果ね、できてもできなくても関係なくね。でも、その一歩踏み出せないもんね、今多分ね。憧れすらも見つけられないし、見つけられても踏み出せないしっていう。なんかそういう、ところに来ちゃったなぁと思って。年齢とかって問題じゃないよ、正直。40歳だから、年取ったから遅いとかそういうんじゃなくて。なんか、ここまででやれることはやったし、やってこの状況だしみたいな。とかね、なんかいろんなこと考えちゃうなぁと思ってさ、だ積んでんなと思って正直。40にして積んだなぁと思って。結構、ね、いや全然やってないじゃんって言うかもしんないよ。中にはね、そういう人もいると思うけど、もう、でも俺の中ではもうやったんだよね、結構ね。結構やったの。まあ、ラジオだってね、これで12年やっててさ、派手ないじゃん。だから、まあこれはね、もちろん俺が面白いと思うラジオやってるだけだからね、派手ないわけであってさ。だから、もうね、今後は、跳ねるためにはどうするか、ね。新しいリスナー層を獲得するにはどうするかとかね、そういうのを考えは、全然面白くねえんだけど、その話とかその企画とか全然やりたくないんだけどと思っても、いや、跳ねるためにはしょうがない、新しいリスナーを獲得するためにはしょうがないと思って、自分を曲げて、昔からついてきてくれてるね、聞いてくれてるリスナーの人には、もしかしたらね、今の状況がすごい面白いよと思ってる人はいるかもしれない。だけど、もう自分を曲げないといけないかもしれないね。 超面白くないやつ。なんていうの、オープニングトークはね、天気の話から始めるやつね。今日は寒いですねーつってね、明日はなんか東京の方は雪が降るらしいですよーつってね、で他のところでは大雪で大変らしいですけどもね、東京なかなか降りませんからーつって、雪降ったらねーつってね、温水かけて溶かしちゃえばいいんですからーつってね、そういう話とかなるわけじゃんねえ。だからさ、困ったもんだよなと思ってさ、なんかちょっと八方塞がりだなと思って、でねえ、その個人としてね、そのやっていきたいことというかさ、目標とかね、自分はこうなりたいとか、バズりたいとか思ってるわけじゃん少し。でそれがもうバズりません、仕事ありません、彼女いませんね、お金もありません、もう積んどるなって思って、で俺ずっと言ってるんだけど、40まではなんとかかんとかやってけるよっていう話はしてたと思うんだけど、40までだね多分、なんだかんだでのらりくらりとやっていけるの40まで。40っていうか30代まで。で、40からはきついわ。うん。だから、ちょっと気をつけてみんな。40差し掛かってる人とか。ね、パルさん40まではのらりくらりとやっていけるって言ってたから、まあ自分も40までいっか、思う人いるかもしんないけど。40まではいける。40過ぎると、いけない、うん、いけない気がするぞ。なのでできれば30代、まあ本当は35だけど35ぐらいから、うん、もう転職とかはもうしない方がいいかなっていうのがリアルな感想だね。まあ転職してもいいけど、40前に転職は しておいて、でそれが最後の転職にした方がいいよ。うん。できれば35が最後の転職になった方がいいね。あーって思うわ。40まではのらりくらりいける。ただ、積む。うん。40で積む。それだけちょっと覚えておいてください。ね、先輩からのアドバイスですよ、これはね。やっちまったなーと思ってますよ私はね。まあまあでもまだまだね、こっからですから、なんとかね、なんとか逆転、その代わり本当に次が全てのラストだね。うん、これ以上はやばいよ、うん、感じてます、これ以上はやばい正直ね。まあそんな感じでございます。じゃあ、あとね、いただいてますお便り読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム羊がいる水族館さん。パルさん、プログラム可能なミシン買えば、あらかじめデザインすれば自動で勝手に刺繍してくれるよ。自分のデザインが簡単に作れるし趣味にもなるよ。まあ10万ぐらいするけどっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ミシンね、だワッペンとか作れるもんね、売ってるもんね、ワッペンとかね。そしたら自分で作ったものを販売できる。メルカリとかでもね、ワッペン売ってたりとかするし、東急ハンズでもね、普通に売ってたわ。ワッペンとか。だからそういうのデザインしたりとかできれば、刺繍して、デザインできるかな？デザインセンス問われるからな、ちょっとブルっちゃうところありますけど。あとミシン高えっていうね、そりゃそんだけいいミシン高いよね、10万。だちょっとミシンができる部屋に引っ越さないとな、もう置けないもんミシン、この部屋狭くて。でも別にミシンするためだけの部屋にすりゃいいか、言ったらね、 ミシンか。ミシンプロになる。なんかいろいろ考えちゃうね。だから、こうやってあるんだよね。ミシンだったりとか、レザークラフトだったりとか、ねえ、いろんなものがあるんだよね。あとはもうオートミール職人か。まあなんかちょっとね、いろいろやってみたいね。やってみたいけどなかなか元手がいるね。貯めよう。だからみんなね、貯金するんだよね。ね、なんか欲しいなって、欲しいものがあって貯金したりとかするわけだからね。貯金しなくちゃいけませんね。ほんとね。10万。全然、ね。貯め、ね、10万とか、ね、貯めなくちゃね。って思います。ちょっとミシンとか、またちょっと東急ハンズ行ってみよう。ね。それで、出てくるかもしれない。新しいのね。ちょっとミシンも候補で。そうだね。そしたら、作れるもんね。いろいろと。ワッペン作って、帽子に貼っつけて。で、帽子販売とかもできるもんね。とかとか。いろいろ考えます。ね。ありがとうございます。じゃあ、あといただいてます。お便り。ラジオネーム、どうも僕ですさん。こんにちは、パルさん。新しいバイト合格おめでとうございます。バイトなんだから、嫌なことを我慢してまで続ける必要はないと思いますよ。新しいバイトがパルさんにとって居心地のいいバイトであることを期待しています。お答えいただきました。ありがとうございます。いやね、そうだね。いいバイトだといいな。まだ働いてないからね、なんとも言えないけど。まあ、どんな感じだよ。でもちょっと昔やってた仕事を、でも、なんだろう。似たような感じのことを、まあ、業務の中でね、したことは、まあ、あるとは思うんだよね、多少。だから、明らかにゼロかっていうと、そういうわけでもないと思うんで、それがうまくはまれば、いいかな。なんともわかんないですよ、それだとね、仕事もね、あれですけど。ちょっと頑張っていきたいなと思ってます。まあでもね、もう、やるしかないからね、正直ね。配送センター、戻ったところでさ、あんま稼げないし。これで、ね、がっつり入って仕事しないと、食ってけないし。だから、まあまあやるしかないんでね。頑張ります。こっからね、ちょっとスタートライン立てるようにね。やっていくしかないね。まあ、食っていければね、いいよ。正直。本当は良くないけど、俺が一人暮らし始めようって思った時、思ってたのは、東京で、一人で、生活していくっていうこと。ができればいいなと思って、一人暮らし始めてるのよ。だから、食っていければいいのよ。正直。最初のね、いろいろと年取って、少しずつ、なんか欲が出たりとかしてさ、で生活水準上がったりとかさ、いろいろあるから、なんか、ちょっと問題出てくるけど、別に、ねえ、最初の引っ越した頃、一人暮らし始めた頃のこと考えれば、もういいのよね。食ってけりゃいい。一人暮らしして食ってきりゃそれで目標達成なんだよね、本来。20年前の、もうほんと二十歳過ぎたぐらいのね、ペーペーの若者の考えだから、それを目標にするのはちょっとどうなのってあるけど、正直、それがしたくて、ねえ、一人暮らし始めたわけだから。それが達成できてれば、何にも言うことないよね。しかもさ、そうやってね、こうやってラジオやったりとかさ。まあ趣味ではないけどね。やってるわけじゃん。そういうものも持ちつつ、一人暮らし東京でできてる。これでいいんだよね。それ以上求めるからさ、変な感じになるわけであってさ。そんなに求めたところでね、 しょうがないからね。できることできないこともありますし、望んでもね、まあ、そんな、まあまあなんか、達成できないことを望んでもしょうがないから。だから、ね、一人暮らし、ね、都内で一人暮らしする。で、食っていける。これだけでいい。ね。そう思えばいいんじゃないかなと思うんでね、ちょっとバイト頑張って、なんとか、ね、やっていきたいなと。ね、そんな風に思っております。それではね、お時間ほど届きましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、あとはお話ししたかったことなんかをつらつらとご紹介していきますけど、今日はですね、良かったですね、皆さん。なんとか2時間経過しました。なので、2021年冬のアニメ、ね、冬アニメインプレッション。これをね、1時間やんないで済みました。ね。サクッとやって終わりにしましょう、これはね。うん、もう 5分で終わりますから。良かった、良かった。つってもさ、正直、今週一番したの何っていうとさ、俺アニメ見たのが一番長かったから、本当は、うん、アニメの話したいんだけど、でもざっくりお話しします。今期、2021年冬アニメ、私が見た、まあ、第1話をね、見たアニメというのがですね、今回34本あります。新しく始まったものとしては。で、それプラス、まあ、一応、進撃の巨人も、1本に入れていいんかな、今期始まったのは35本が、新規で見てるもので、プラス、前のクールとか、その前のクールからずっとやってたものとしては、ミュークルドリーミーと、呪術回戦と、あと D4DJ で、大の大冒険。この4つは、まあ、前のところから見てるので、現状見てるのが39本になります。で、いろいろ見たんだけど、今期。面白いアニメ、あったかな？まあね、その、面白くないアニメを作ろうとして作ってるわけじゃないので、で、制作側としては面白いぞと思って作ってるわけだからさ。なんかとても失礼な話になっちゃうんだけどさ。あんまないんだよね。今期。これ面白いな、これおすすめだよっていうのは正直なくて。まあ、あげるとしたらですよ。一番面白いのが、無職転生、異世界行ったら本気出すっていうのがあるんだけど、これが、まあ、今期は一番かなって思う。まあ、異世界転生ものだよね、本当に。うん。30何歳かの、引きこもりのニートの人が、なんかトラックに跳ねられちゃって、したら異世界行って、みたいな。で、なんか魔法使ったりとかするみたいなね。やつなんだけど面白い。結構面白い。これ今期は1番かな？で、今期2番が、ワンダーエッグプライオリティっていうやつで、これ意外といいんじゃないかなって。脚本家のさ、野島伸二先生いるじゃない？が、脚本なんだよね。原案脚本が野島伸二なの。だからさ、ちょっと期待してるのよね。うん。そんな感じです。で、なんとなく空気感は良くて。ワンダーエッグプライオリティは、ちょっと注目作品かなとは私は思ってます。 あとはね、ちょっと前評判とかでいろいろあったんだけど、でもなーみたいな。前評判で言うと、バックアローってのがあって、谷口五郎監督、なんだろう、スクライドとかなのかな、谷口五郎監督がちょっとバックアローって今回やってんだけど、結構注目だったんだよね、私の中では。で、中島なんとかさん、お恥ずかしい、私ちょっといろいろ、中島和樹さんっていう人とのタッグでやってんのよ。谷口五郎、中島和樹でやってて、すごい注目で、しかもオープニングの曲はリサなのね。これはさ、来るじゃんって思ったんだけど、あんま面白くないんだよね。あ、熱血系なのよ。熱血ロボット系、ロボットっていうかロボットもないんだけど、まあ、熱血系のバトル系なのよ。あー、こっからなんかめちゃくちゃ話題になって超面白いってなるかっていうと、そういうわけではなさそうだなーってちょっと思ってたりとかはして、っていうのがバックアロー、前評判良かった、良かったというか、前評判的にっていうか、キャスト的にとかね、そういうところで、うん、結構気になっていたんですけど。で、あと今回谷口五郎監督がもう一個関わってて、スケートリーディング、スケートリーディングスターズっていうスケートのアニメなんだけど、これ原作谷口五郎さん、で総監督の谷口五郎さんやってんだけど、でアニメーション制作 JC スタッフなんですわ。まあ普通、まだ1話しか見てないから何とも言えないけど、どうなんでしょうか、どうなんでしょうかって感じだよね。まあ面白いんだけどね、面白いけど、ちょっとなーと思って、なんかゴリゴリにこれ面白いよって言える作品かって言うと、ちょっとそうでもなくてっていうところが正直な感想なんですよね。で他に、まあ今だ前評判とかね、キャストとかそういうのでちょっと選んだやつですけど、あと面白かったやつとしてはどれかな、普通にドクターストーンとか第2期なんだけど好き、うん、ドクターストーンは面白い、1期が面白かったし2期も面白いと思う、うん、ドクターストーンおすすめだね。でもちろんあの呪術回戦ね、言いにくいね、もう面白いしね。あと進撃の巨人はなんか第1話がさ、第1話ってか今回のね、最新の進撃の巨人の第1話に関しては始まった舞台が全く分かんなくて、あれここどこみたいなさ、何の話から始まってんのみたいなさところから始まってわけ分かんなかったけど、蓋開けてみたらそういうことねみたいなだったりとかするんで。あと制作会社変わったんだよね、進撃の巨人はね。でも別に違和感ないし、まあ面白く見させていただいてますね。で、ミュークルドリーミーは未だに面白い。うん。ナンバーワンな気がするね。で、D4DJ も面白いね。やってるやつはね。まあ見てます。で、大の大冒険は、まあまあ、今も昔もあんなテンポだったのかなって。なんだろうね。まあ、ちっちゃい頃見てたから面白かったってのもあるんだろうけど、あと一回見ちゃってるからねってのもあるんだろうけど、大の大冒険。一応頑張って見てます。で、あとは、そうだな、回復術師のやり直しっていうのが始まったんだけど、まあこれも、 異世界転生ものね。とか、じゃあ異世界転生ものなのかな。なんやり直すんだよね。回復術師が、もう一周やり直すんだよね。回復術師をね。で、前の一周目で、まあ、失敗したというか、そうならないように二周目頑張るみたいな感じでさ、結構、まあ面白いっちゃ面白いんだけど、どうかなーみたいな。あと、激ドル。激ドルはなんかあるかもしんない。今後ダークホースになるかもしれない感じはする。アイドルと、その、劇場の、その舞台の話なんだけど、だからその劇場の劇とアイドルのドルで激ドルだと思うんだけど、で、なんか一人キーマンがいてさ、その女の子がさ、まあいろいろと地雷持ってんのよ。で、2話でその地雷が一回爆発して、で、こいつなんだと思いながら最後まで見てたら、今度その2話の一番最後のところでもう一個の地雷が爆発しちゃって、どうなってくんだみたいなのはあって、激ドルもしかしたらダークホースとして出てくる可能性があるけど、なんとも言えんな。で、ダークホース系と言ったらもう一個あったのが装甲娘戦記っていうのがあんだけど、これまた異世界転生系なんだけど、全部異世界転生だな。なんか2話の終わり方が、ちょっと、なんかありそうだなっていう感じがして、ダークホースなる可能性があると思って、だダークホースとしては激ドルと装甲娘戦記かなーと思うけど、でもそんななんか窓かマギか見たくなるって言ったらならない、ならないと思うわ。悲しいかな。あとは弱キャラ友崎くんっていうのがあるんだけど、これ意外と面白い。弱キャラ友崎くんは結構いいんじゃない、今期の中ではって思います。なんかあの友崎くんっていうのが、そのクラスね、高校生だと思うんだけど、クラスの中のカーストだとすごい下の方なんだけど、ゲームがすごく上手くて、でなんか一つのゲームのやつだとなんか全国1位みたいなね、そういうキャラ、そういうなんかゲーム上手いキャラなんだけど、でその友崎くんはでもね、リアルだと弱キャラなわけよ。それがちょっといろんなことが起きて、でちょっと出会い、いろんな出会いがあったりとかして、友崎くんがリアルの世界でも少しずつ変わっていくというか、強キャラになっていこうとする、そんな話でさ、結構そのゲームに例えてね、その人生というゲームをさ少しクリアしていこうとするんだよね。それがなんかちょっと面白めかなーなんて思ったりするんだけど、まあ、弱キャラ友崎くんかなー。あとはないっすね。これでも、言った方だと思うよ。他はもういいかなーって思う。で一番面白くないのがもうこれ好きな人いたらすごい嫌な気持ちになるし、制作の人もね嫌な気持ちになると思うんで、もし気になる人いたらなんかツイッターかなんかで聞いてください、教えますんで。これは見る意味がよくわかんないと思って、何見させられてんだろうって思って、なんか王道のファンタジーのテンプレみたいなのってさ、毎回なんか一個ぐらいあんだよね。マイクール。だいたいその、アプリゲー原作だったりするんだけど。何なんだろうと思って。 なんでもないんだよね。そのなんか、キャラが立ってるわけでもないし、ストーリーは本当に王道だし、ファンタジーの世界で戦ってます、みたいな。なんかドラゴン倒しましょうとか魔王倒しましょう、みたいな。なんだこりゃ、みたいな。だったりするから、まあ、それが今期もちょっと一個あったから、それはもういいかなと思って。そんなのもありましたね。オルタンシアサーガって言うんですけどね。すいません。ね。好きな人本当にすいません。なんかもよくわかんねえなと思って。とか、ね。俺がなんかもう、最近、アニメ楽しく見れてないだけなのかなって思うところもありますけどね。年取っちゃったんで多分ね。年取ってね、ゲーム卒業したりとかアニメ卒業したりとかするわけじゃない。だから、とうとうそういう時期が来たのかもしれないね。こんだけ、ね、39本ぐらいさ、アニメ見てて、超面白い、毎週楽しみっていうのがさ、あんまないっていう時点でさ、もうよくないよね。でも前期はさ、ラブライブ、虹ヶ崎学園、スクールアイドル同好会とかね、めちゃくちゃ楽しかったからね。だからそういう意味では、まあ、巡り会えるのは巡り会えるんだからね。だから今回も無職転生かな。あ、あと、堀宮、悪くないかな。意外と、堀宮とか。まあ、でもそんな感じだな。まあ、あとはもうほんと、ミュークルドリーミー。最高。一番面白い。って思います。そんな感じ。なので、今期皆さん、見ておくべきものは無職転生です。あとはあとワンダーエッグプライオリティかな。この二つ見とけばいいんじゃないでしょうか。って思います。あとは、さっきちょっと言ったね、ちょこちょこ出したもの、もし気になるものがあったらね、見てもらえれば、っていう感じでしょうか。ね、以上です。あとはもうね、まあ、いっぱいあんだけどね。出したら出してて、あと、まあ、いっか、ね。そんな感じ。ちょっとこの作品もよくわかんねえなとか、いくつかあったんだけど、もう言ったところでしょうがないんでね。いいところを伸ばしていきましょう、皆さんね。そんな感じでございました。じゃあ、あとはですね、ラストこれ読んで終わりにしましょうか。お便りいただいてます。ラジオネーム羊狩り水族館さん。煙突町のプペルが大炎上してるね。それとは別に、キングコング西野の信者が、マルチ商法への勧誘の温床とされているからって理由で、ボードゲーム屋さんやボードゲームカフェで持ち込み絶対禁止に認定されている闇のボードゲームをイベントに持ち込んで遊んでいたってのが発覚して、問題になってるんだけどさ、プペル西野明弘さんのビジネスの信者、過去に闇のボードゲームで遊んでたと発覚、ガチで怖すぎたっていうね、リンク貼っていただいてまして、でこのロバート清崎のキャッシュフローゲームって何年か前にパルさんが、講習会だかセミナーだかで遊んだやつじゃねえか。なんかパルさん、講師はいい人だったんだけど、講師の側近にムカつく態度のやつがいた。ゲーム自体はとても面白かったし、経済やお金についてわかりやすく学べたから、今度、童貞ネットのオフ会でも皆さんにレクチャーしてみんなで遊んでみたいとか話してたの覚えてるか。ネットワークビジネス、伝道師パル大東、俺たちを食い物にしてネズミ講でマネタイズつもりだったのかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますね。プペル西野大先生のね、煙突町のプペルが大炎上してるっつってね、まあいろんなところでね、なんか話題になってますね。良くも悪くもね。僕は3プペですみたいな、僕は10プペ見ましたとかね、もう何回見たよっていうのをね、プペっていうね、1プペルみたいなね、そういう単位で喋るみたいなね、のがされてたりとか、あとはなんかクレジットカードなのかな、 クレジットカードで、プペルのクレジットカードでなんか支払うと、普通ポイント貯まるじゃない。そのクレジットカードで払うとね。でもそのポイントは貯まらないで、西野大先生の方に行くみたいな。そのポイントが。謎の。とか、あとは、信者が、何枚だっけ ?80 枚とか。80枚そんなに、ちょっとわかんないけど、なんか何十枚か、その、プペルのチケットをまとめて購入して、で、それを、裁くみたいな。そう、まあ、裁く前提で、まあ、仕入れる感じだよね。うん。裁くつもりで、何十枚か いっぺんに仕入れて、っていうのがあったんだけど、結局その人、全然、裁けなくて、うん、みたいな、のがあったりとか、なんかね、いろいろと問題になってますけども、そんな、ね、西野大先生の信者の方が、何やら、闇のゲーム、闇のボードゲームをしていたというところで、それが、ロバート清崎のキャッシュフローゲームっていう。何年前かね、俺がキャッシュフローゲームやったのね。懐かしいよ。多分、6年ぐらい前じゃない。もっと前かもしんない。その頃にね、私、やりましたよ。そのなんか、セミナーみたいなのあってね。その、ラットレースから抜け出そうっつって。その回、あるかな?まあ、あると思うんだけどね。ラジオでも喋ってるからさ。普通に俺は、このゲームはいいゲームだと思ってる、未だに。ロバート清崎の考え方は俺は別に悪いと思ってないし、うん、その金に働かせるっていう考え方、まあね、自分でね、人間がいくら汗水垂らして働いたってたかが知れてるわけであってね、今だってもうどんな人だってさ、投資ってするわけじゃん。株だったりとかね、電子マネーじゃないね、仮想通貨だったりとかね、FX だ、なんだって、まあ、いっぱいあるわけじゃない。で、それこそ、なんか投資信託とかもあるわけだし、イデコやんなさいよとかさ、なんか、NISA とかって、なんかみんな言ってるわけじゃない。もう、本当に投資っていうのが、ね、20年、30年前はさ、そんな、若い世代もやってたかって、そういうわけでもないけど、今は本当に若い世代までやってる、投資。でも、それの、根本の考え方は、このロバート清崎さんのキャッシュフローゲームで学べるわけ。ね。抜け出せるわけよ、ラットレースからさ。だからそういう意味では、俺はこのゲームはいいと思うんだけど、ただ、どうしても、このゲームは良くても、そうだね。なかなかマルチ商法への勧誘っていうものに結びついてしまうのもあるんだよね。そういうイベントとかさ、セミナーとか参加すると、本当に、それのため、それだけを楽しむっていうセミナーだったりサークルとかもあるけど、やっぱそっからビジネス。ね、ちょっとそうやって欲があるわけじゃん、みんな。なんかそうやって。ビジネス欲があったりとかして、で成功したいとかって思ってる人がいて、そいつらが集まってくるから、それを食い物にするっていうね、パターンもあるので、まあ、なんとも言えないなと思いますけどね。まあ、ネットワークビジネス。ね、私も、リスナーをね、食い物にして、ネズミ講でマネタイズつってね。そこまで考えらんないけどね。でも、シンプルに、人生ゲームやるとかと一緒のレベルでね、キャッシュフローゲームやるって。昔は思ってたよ。昔は友達でね、ロバート清崎とかね、そういう自己啓発系というかね、そういうの好きな友達とかもいたからさ。それ別になんか、怪しいやつじゃないよ。普通の友達でね。もともと友達のやつ。で、そういうのも、お互い好きだったりとかしてね、話したりとか したやつが、うん、自分の子供にはね、キャッシュフローゲームやらせたいよねみたいな、そういう話してたもんね。ラットレースからつって、いろいろあったけどね。まあ私はね、ちょっと子供を得られるかもうちょっとわからないんでね、あの英才教育できるかわかりませんけども、まあできた暁にはね、ね、誕生日プレゼントだぞつってね、クリスマスでサンタクロースから来たぞつって、なんだろ、開けてみようつって、ロバート清崎のキャッシュフローゲームつってね、やったー、ラットレースから抜け出せるつって、そういう感じ。いや、いいと思うよ。高いんだよね、このキャッシュフローゲームって。お値段が何万かすんだよね。2、3万すんだっけ、そんなしたっけな、結構高かったね。まあでも1万円以上するのは確かなんだよ、ボードゲームで。買おうとしてました。うん、怖いですね。まあまあ、そんな話でございます。でも結局、煙突町のプペルに罪はないから、うん、普通に絵本が題材の映画だから、まだ見てないよって、見てないのに批判してるって人はちょっとね、違うかなと思うんで、ぜひ皆さん、1プペね、1プペ、2プペね、朝プペしてもらってね、4プペ、5プペとやっていただけたらと思いますからね。うん、したらそれ見たね、朝活とかし始めるから、そうするとさ、今日は朝プペしたから、明日の朝活はじゃあキャッシュフローゲームでみたいななると思うんでね。そしたらぜひ皆さんオフ会でね、キャッシュフローゲームしましょうよ。あれやろうか。もういよいよだな、なってくるけどさ、なんかやりますよっつって、キャッシュフローゲームのオフ会しましょうっつって、クラウドファンディングみたいな、いよいよだなっつってね、西野大先生っつって、クラウドファンディングっつってね、ロバート清崎っつって、キャッシュフローゲームっつってね、なんかもううさんくささしかね、出てこない感じになりますけど、でもね、みんなでキャッシュフローゲームしたいって言ってオフ会を開催したいっていうことでさ、クラウドファンディング立ち上げてさ、で集まったお金でキャッシュフローゲーム買って、で場所の確保して、でみんなでオフ会できますよっていう権利で、その後はあのネズミ講でマネタイズつって、どうですかつってね、どうでもねえわって話なんですけど、まあそんな感じでございました。じゃあ今日ね、この辺でね、終わりにしましょうかね、終わったがよろしいようでというところでね。じゃあ来週なんですけども、来週はですね、1月の25日の月曜日、また22時からねやっていきたいと思っております。で、今日はね、ちょっと前説の方も長くなってしまったんですけど、来週からはですね、前説とかはもう短く30分、それで、その後に2時間ラジオやって、で、終わりましょう。なぜかというと、来週の火曜日、26日に関してはですね、仕事です。ね。私も、ほぼ、朝から仕事になりますので、何時起きなんだろう。7時起き。かな、遅くて6時半に起きたりとかするんかな。6時半起きだったら、まあゆとりある一日が遅れると思うんで、6時半起きか7時起きになると思います。慣れてきたら7時になっちゃうと思うけど、そんなんだからさ、例えばね、今ラジオ終わるとすんじゃん、今2時だからね、だからさ、こっから終わってお風呂入って寝るって3時になっちゃうじゃん。でも6時半に起きなくちゃいけないじゃん。3時間半しか寝れないからね、これじゃダメよね。だからやっぱ仕事が始まるとどんどんどんどんね、やりづらくなるのはありますけど、 まあ、仕方ないよねっていうところで、まあちょっと来週からそんなね生活になっていくんじゃないかなと思いますんでね、その辺もまあお楽しみと。ね、で来週は仕事にね多分2回ぐらい行った状態でお話できると思うんで、まあでも別に仕事の話しないけどもね、仕事の話しないっていうかできないんだけどね。なのでまあ昔みたいにねもういろんなことをもう言えないですから、あの時はね狂ってました。まあ、これまでねずっと狂ってたと思います。でこれからはあんまり狂えないんでね、面白いかなとか思ってね何でもかんでも言ってましたけど、もう言えないんで、もうちょっと黙々と仕事をしてね、日銭を稼ぎね、食いぶちをねなんとか稼いでさ頑張っていきましょうというそんな感じでございます。まあそんなところで、今日終わりねでございます。じゃあまあそんな感じかな、ですね、まあまあ長くやってもしょうがないんでね、もうこの時点でもうね今日2時間半お話ししちゃってますから、すみません、アニメの話が少しね長引いてしまいました。まあ、そんなわけでね、長いお時間ね今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。